This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
Yeah.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
はい、トイックブリッツレディオです。9月6日土曜日午後10時から放送しています。今リスナーの方は24人です。24人の方お聞きいただきありがとうございます。今日はですね、テーマを決めて、ちょっとなんて言いますか、学術的なテーマというか、English as a豆腐屋が、そうですね、English as an academic subject vs. English as a practical tool というタイトルで、英語って学校の学科として捉え、学科の一つとして捉えるか、なんて言いますか、実用的な道具として捉えるかという、ところで、全然アプローチとか、なんて言いますか、やり方って違ってくると思うんですけど、それをテーマで、お届けしたいと思います。で、なんでそのテーマにしたかというと、実は来週、再来週9月19日にですね、慶応大学の三田校舎で大津幸男教授が主催する英語教育シンポジウムがあるんですけれども、今掲示板のですね、一番下のとこ7番のところに、リンクを貼っときました。興味ある方は開いていただきたいんですけど、英語教育のシンポジウムがあって、英語教育の新時代、英語が使える日本人の育成のための戦略構想を超えてというタイトルのシンポジウムに、行くことにしたんで、ちょっとですね、英語教育について考えてみようかなと思いまして、こういうテーマにさせていただきました。で、このシンポジウムなんですけど、大津幸男先生という方は、小学校から英語を始めるっていうことにすごく反対している方で、反対派の急先鋒です。その他に斉藤義文、パネリストとしていろいろ来る方、一番有名な方は多分東京大学の斉藤義文先生だと思うんですけども、彼なんかもなんて言いますか、コミュニカティブアプローチとかすごく反対していて、なんていうか、英語を英語で教えるっていうのにすごく反対している方で、翻訳、訳読やってらっしゃるのかな。で、おそらくですね、この集まりはいつも私が言ってることと全然正反対のことを言う方が多いのではないかという印象なんですけれども、ちょっと私と意見が全然違う方たちのお話を聞くのも勉強になるかなと思いまして、皆さんすごい偉い先生方なんで、何か面白い発見があるかもしれないと思いまして、ちょっと楽しみなんですけど、2008年9月15日敬老の日午後1時から6時まで、でその後になんか懇親会、飲み会みたいのもあるんですけれども、これ別に誰でも参加できるんで、英語教育に興味が、英語教育、英語学習に興味がある方というのが参加条件で、別に全然普通の一般の方でも問題ないので、もし9月15日時間がある方、よろしければ参加費無料で、申し込みもこのリンクからできますんで、もし興味がある方はこれもし面白いかもしれないんで、行ってみてはいかがでしょうか。TOEIC のことについても大津先生ちょっと話すみたいなんで、おそらくあんな試験とんでもないっていうような話だと思うんですが行って話を聞いてみようと思います。で、そういうわけで、今日はアカデミック、English for English as an academic subject versus English as aプラクティカルトゥールという、トピックを選ばせていただきました。 まあ、なんで英語って、いろんな捉え方あるんですけども、まあ、私自身は英語喋れるようになりたいなっていうのが強かったんで、なんかそんな使わない文法を覚えたってしょうがねえだろうっていう意見と言いますか、そういう考えでずっとやってきて、中学学校の授業の英語とかグラマーとか授業でやりましたけども、すごいつまんなかったですね。なんで私にとっては英語って使えなくちゃ意味がないというスタンスでずっと接してきてるんで、イングリッシュはプラクティカルツールで、アカデミックサブジェクトではないですね。でもイングリッシュアザーのアカデミックサブジェクトと捉えて教えてる方、まあ中学高校の先生なんかも含めて、大学の先生も含めて、日本で英語を教えてる方は多分そういう、なんて言いますか、英会話学校とかはまた別ですけれども、メインストリームの学校で教えてる側の方たちは多分アカデミックサブジェクトと捉えて教科の一つとして教えてると思うんですけれども、習う側の学習者の人は多分英語使えるようになりたいっていう方がほとんどだと思いますが、どうでしょうね。でもまあ掲示板書き込んでくださる中でも、英語別に使う機会ないんだから、前回の TBR の時あった書き込みで、英語使う機会ないから別に使える英語は必要ないんだ、それよりも何でしたっけ、リトゥーンイングリッシュで、文法とか、そういう文法じゃなかったか、そういうのを学んだ方が自分としては楽しいですっていう書き込みしてくださった方いらっしゃったんで、まあ、学習者の中にも、英語は別に使える必要はないんだという考えをお持ちの方もいらっしゃるようです。どこだっけな、この間のあれだ、秋さんとか来た時やってくれた方ですよね。そういう投稿をしてくださった方もいらっしゃいましたね。はい、というわけで、スレを立てて、そうで、あとそうだ、ジャック・リトヤーズのちょっと長めの、30 years of Tefl Teasel A Personal Reflection っていう、まあ、ペーパーのリンクを貼っておいたんですけれども、ちょっとまあこれ普通なんて言いますか、専門会話なんで、どうだろうな。ただ英語としては読みやすい英語なんで、ポイントもまとまってたんで、トミーさんお読みになったみたいですけども、多分頑張れば TOEIC 900点ぐらいある方だったら読めると思うんですけどね、普通に、まあ、内容が興味あるかどうかっていうところもありますけども、英語を、これはまあ英語を教える側の人に対して書かれたものですが、英語学ぶ側の人も多分いろんな方法があるかって面白いなと、非常に要点を、英語教授法の歴史、まあ、英語教授法って言っても日本の英語教育ではなくて世界のですね、グローバルスタンダードの、英語教育と言いますか、英語教育というよりも英語教授法ですね、いろんな方法があるっていう、そういう話の論文のリンクを貼っておきました。もし興味がある方は、ウッチーさんもお読みになったのかな、ちょっと挑戦してみてください。まあいいリーディングの練習にもなると思うんで、TOEIC 800点900点ある方でしたら十分読めると思います。 ですね、ではスレッドいきましょうか。2番うちさん、お疲れ様です。リファレンスがあるんですね。大学の講義のような雰囲気で読まないと気が済まなくなりました。読んでじっくり考えてラジオに備えます。ありがとうございます。お読みになっていかがでしたか。うちさんは、予備校で教えてらっしゃるまだ若い方で前肉の一人なんですけども、非常に真面目にご教育に取り組んでらっしゃる方なんで、どういかがだったでしょうか。何か、日々の授業に取り入れられるようなヒントが得られたらいいんですけれども、まあ、ちょっとこれ歴史こういう流れがあったっていうのをざーって書いてあるだけなんで具体的なアプローチは書いてないんですけれども、ウッチーさんなんかだったらもし興味があるんでしたら、このジャック・リチャーズが書いた Approaches and Methods in Language Teaching っていう本、おすすめです。もっと細かく具体的にこういう風にやってこういう風な考えに基づいて実際こういうことを行ってるんだよっていう、なんて言いますか、そのメソッドのの後ろにある、考え方ですか、セオリーの部分も書いてあって、で、まあ、各ですね、各なんて言いますかメソッドについてバックグラウンド、アプローチ、デザイン、プロシージャー、コンクルージョンっていう風に、一つ一つの、例えばThe Silent Way のバックグラウンドが書いてあって、アプローチ、デザイン、プロシージャーズ、コンクルージョン、コミュニティ・ランゲージ・ラーニング、バックグラウンド、アプローチ、バックグラウンド、アプローチ、デザイン、プロシージャー、コンクルージョンというふうになってるんで、非常に分かりやすい本です。森哲さんのブログにリンク、その本の、Amazon のリンク、一番最新の記事かな、ありますので、もし興味があったらそちらも、専門家の方はですね、そちらの方も非常におすすめです。うちさんもしよろしかったら今聞いてくださって、いたら読んだ感想を書き込んでいただけると非常に嬉しいです。3番森哲さん、論文読みました。日本語教育能力試験にも出てくるものだったのでちょうど良かったです。ああそうなんだ、日本語能力検定試験もいろいろそうですよね、同じですからね、基本的にいろんな、なんて言いますか、セカンドランゲージアクジション第二言語習得の、方法なんで、それは私たちは英語を学んでるんで英語がセカンドランゲージですけども、外国人の方で日本語を学んでる方は日本語がセカンドランゲージになりますので、教え方は共通な部分が非常に多いと思います。しかし教授法に興味のない方は全部読むのは大変だと思うので、この部分とこの部分を読むといいみたいな指定してもらえるとたくさんの人が読めると思います。確かにね、そうですけど、ちょっとそこまでやってられなかったんですいません。でもトミーさんなんか全部読んだっておっしゃってたね。30分でこれ全部読んだらすごいですよね。まあリーディングの編集なんで、どこが大事かな、イントロダクションが大事ですよね。で各項目なんか箇条書きになって要点がまとめてあるんで、まあ、そのまとめてある要点、あとバズワーズ、の部分を拾っていくだけでも、まあ、バズワーズだけ読んでも何言ってるのか分かんないかそうですね、then, now って書いてある、ところ then っていうのは30年前のことで、 now っていうのは、まあ、これこのペーパージャック・リチャーズ書いたの2003年なんですけど、まあ、2003年の時点でのことで、それから4年経ってるんで、まあ、ちょっとさらそこから進歩したっていうのもおそらくあると思うんですけども、まあまあ now っていうの 今も同じような感じだというふうに捉えていいと思います。はい、もし今日質問少ないんで、もし時間があったらさあって、このジャック・リチャーズの、アーティクルを読んでいきたいと思います。さっきプリントアウトしました。はい、チャイさん、 English as an academic subject vs. English as a practical tool、 これはまさに古いタイプの大学の先生 vs. 英文化以外の大学生。ああ、そうですね、鋭いですね。英語を真理を追求する学問として勉強するのか、実用的な tool として訓練するのか。あ、そうですよね、勉強するのか訓練するのかっていうのをすごい分かりやすい、なんて言いますか、ディスティンクションだと思うんですけども、英語って中学高校ですと国語算数理科社会英語っていう5教科一塊多数、それに対して美術とか音楽とか何ありましたっけ、美術音楽体育家庭科技術家庭、うん、その何4 5教科4科目っていうふうに言いましたっけ、そういう分かれがあります。あって、英語ってなんか数学とか理科とか国語とか社会と同じくくりですけども、うん、私の感覚だと英語ってもっと音楽とか体育に近いものだと思っていて、例えば私小学校の時野球やってたんですけど、野球の練習って同じ訓練何回も何回もやるんですよ。例えば素振り300回とか、キャッチボールって、球投げて取って投げて取って投げて取ってって、音楽も私高校の時バンドでベースギターやってたんですけど、まあ初めいきなりベース持って弾けないんで、スケールの練習とか、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンとか、スケールの練習とかしますよね。多分ピアノも同じだと思うんですけど、バイエルとかで、なんていうか。ピアノだったら指動かす練習って同じようなことを繰り返しやって、でもだんだんそういうのの積み重ねで、なんて言いますか、野球上手くなる、ピアノ上手くなるっていうのがありますよね。で、英語ってまさにそれと同じで、もちろん理屈で分かる部分っていうのはあるんですけど、例えば主語が he とか she だったら、動詞は s つけるとか、そういう決まりはあるんですけど、それ決まりを、ああそういう決まりがあるのねっていうルールを知識として頭で覚えただけでは全然使えなくて、でそれをなんて言いますか、反復練習するっていうのは非常に大事なところだと思います。あと英語って音が大事なんで、音、最近は中学高校でも音を重視するようになってきてるのかな。私が中学高校だった時代って25、6年ぐらい前なんで、その頃ってほとんど書き言葉としての英語で読んで説明して訳するっていう形で、英語を音の練習するっていうのは全然学校の授業ではなかったですからね。で、音は訓練なんで理屈じゃないですよね。音が、その音聞こえるのかって、そういうその音をちゃんと出せるのかっていうのは、なんて言いますか、訓練だって知識じゃないんで、まあ、そういった意味でも訓練の部分、チャイさん書いてくださった、訓練するのかっていうのを非常に、 なんていうか重要、英語を使えるようになるためには重要なことだと思います。それを多分先ほどのリンク貼ったところに名前を並べてらっしゃる偉い先生方は、嫌なんじゃないかなと思って、訓練って別に頭使わないですよね。まあ頭使うのかな、思考力とか使わないんで、俺たちはそんな訓練はやらないっていうそういう考えなのかもしれないですね、古いタイプの大学の先生方は。まあちょっとそれは私の単なる先入観かもしれませんけれども、大学の本来の意義を考えれば前者のような捉え方が正当だとする意見はありますが、現実は後者のような見方が優勢になりつつあるように思います。ああそうなんだ、大学でも実用的なツールとして訓練するっていう考え方が優勢になりつつあるんですね。あ、それは何て言いますか、私にとってはいい好ましい流れだと、私の立場から見ると好ましい流れだと思います。そういうのが嫌なというか、その流れを止めようと、そっちには流れてほしくないという方も、大学の先生の中にはいらっしゃるようですね。2人に1人が大学に行き、大学生がもはや都県階級ではなく普通の人であり、そしてその多くは卒業後すぐに就職する。少子化により学生をいかに確保するかが大学側の課題となっている今、お客様である学生のニーズを無視していっては大学が生き残れないなどの理由で。ああなるほど、本当は実用的なツールとしての訓練はしたくないんだけれども、生き残れないからやむを得ずやっているっていう、そんな感じなんでしょうかね。個人的には英語関係が専門の学生は英語はアカデミックサブジェクト、一般教養の英語はプラクティカルツールで構わないと思っています。なるほど、そうなんですよね、難しいとこですよね。で今大きな流れとして、今度行くシンポジウムの9月15日のシンポジウムの大きなテーマでもあるんですけども、英語が使える日本人の育成のための戦略構想というのを文部省が平成14年に発表して、それで、日本、財界とかから声が上がったのかな、日本人は英語が使えない、で今この国際化の中でビジネスで英語が使えるか使えないかが死活問題になっている、でもっと英語を使える日本人を増やせなきゃダメだっていうことで、文部省が動いて、有識者の方集めて、コミュニティみたいのでやったんですかね。で戦略構想を立ち上げて、こういうことした方がいいと、そのうちの一つが小学校から英語始めるとか、あとは高校に何ですか、英語のスーパーイングリッシュハイスクールでしたっけ、英語をすごくたくさん授業に取り入れる英語教育重点校みたいのを全国で100校だか300校だかそのくらいの数作って、私の住んでる神奈川県にも何校かありますけれども、そういうところで、公立の高校でも英語を強化するところを作るとか、そういう構想ですよね。で今もう、上智大学の吉田健作先生、なんかはそういうのに関わっていて、英語をもっと実用的に使えるようにしなきゃいけないんで、それで日本の中学高校の英語教育根本的に変えていかなきゃいけないという立場でいろいろ講演会をやったり、実際に何ですか、そういう中学高校の先生なんかと接触したり、して精力的に活動してらっしゃいます。そういう 大学の先生もいらっしゃいますけれども、うん、いや待て、そうじゃないんだ、英語は別に日本人は使えなくてもいいんだ、使える英語を教えるのが大学の使命じゃないんだというふうに、考えている方もいらっしゃいます。で、まあ大学の使命じゃないんだということでですけれども、それは中学高校の英語教育にも何て言いますか、影響を与えることで、うん、もう英語をどうやって捉えるかによってどういう内容を教えるかっていうの全然変わってくると思うんですよ。英語は使えなきゃいけない、英語は道具だ、コミュニケーションの道具だっていうふうに捉えるんであれば訳読なんてやんないですからね。でもそういうふうに捉えてないんで、道具として捉えてないから、例えば大学の入学試験で下線部を訳せとかそういう試験が出るんであって、でそういうの出るってことは受験生を指導している高校予備校でそれになんて言いますか対応した練習問題やって、まあ、高校生なんか大学入学するために英語を大学入試合格するために英語やってますからね。大学の入学試験がどういうスキルを試しているのか、実用的な英語力を試しているのか、訳読のテクニック、訳読の、スキルを試しているのかっていうところで高校の英語教育って全然変わってくるんで、うん、中学高校の英語教育を変えるんであれば大学入試の英語を変えなきゃなかなか難しいと思うんで、うん、まあ大学入試の英語を変えるっていうのもなかなか難しいんですけどね、実用的なコミュニカティブな英語っていうので、まあ、そういう流れになってきてはいますけれども、それって試験で試すのってすごい難しくて、うん、そういった意味ではですね、TOEIC 良くない良くないと私言ってますけど、TOEIC は英語のコミュニケーション能力測るって言って、全然コミュニケーション能力測ってない、マークシートであんなんでコミュニケーション能力分かるのかって、私も含めて TOEIC 批判する人言ってますけど、大学入試の英語に比べればよっぽどそういった意味では、なんて言いますか、実用的な英語力と言いますか、英語をコミュニケーションのツールとして捉えている観点から作られた問題なんで、程度問題ですけれども、そういった意味では TOEIC はいい試験だと思います。うん、なんで、まあ、TOEIC ってそういった意味ではいいのかなと思うんですけども、例えば大学入試でなんかすごい難しい文法とか訳読とか、うん、そういうあまり実用的ではないアカデミックサブジェクトとしての英語をずっとやってきて、でも例えば大学生になって今後社会に出た時英語を使う外資系で働きたいとか国際的に活躍する何かなりたいとかいう時、実用英語が必要だと。で、今まで受験勉強でやってきた英語からいきなり実用英語に180度方向転換するのはきついんで、まあその中間にある TOEIC でちょっと慣らして、まあ、TOEIC 実用英語を目指してますけど、やっぱり試験なんで試験英語 の側面も大いに持ち合わせてますんで、ちょうど何て言いますか、実用英語と試験英語の中間の英語だと思うんで、うん、そういった意味では TOEIC いい試験なのかな。日本の今この状況、特に大学生 大学入試でやってきた英語から実用英語への橋渡しとして TOEIC っていいのかもしれないな。大学の授業で TOEIC 批判されてる方いますけれども、まあ TOEIC は TOEIC で、そういった意義もあるかと思います。ちょっと話がそれましたね。TOEIC のことは誰も言ってない。そうですね、英語関係が専門の学生はアカデミックサブジェクト、一般教養の英語はプラクティカルツールで構わないと思っています。でもやはり英語関係の英語が専門の学生って多分大学入る時点で英語ができるようになりたいって思って入ってくると思うんで、でおそらく高校生の時点で英文科行きたいとか英語を専門にしたい、っていう方、英語を専門となるようなコースを選ぶ方っていうのは英語を使えるようになりたいっていう、なんていうか夢が他の学生より強いと思うんですよね。なんでそういう方もやはり なんていうか、英語プラクティカルツールとして勉強っていうよりも訓練する、機会っていうのは大学は与える、どうですかね、義務ないのかな、自分でやれってことですかね。そんなお前訓練なんて大学来てやる必要ないんだよ、そんなの自分で練習しろよっていう、そういうことなのかもしれませんね。ちょっと分かりませんけれども、はい、非常に貴重なご意見、チャイさんありがとうございました。あれ次なんだろうな、なんか私リンクあったんだよな。次の5番のリンクは何でしょうね、これ。あれ開かない。テンポラリリーアンネベラブメンテナンスで開きませんね、すいません。何だったんだろう、ダメだ、失礼しました。6番新東京トミーさん、おはようございます。今朝勉強後に読みました。猛スピードで読みましたが30分以上かかりました。一気に読んで疲れました。お疲れ様です。これ結構疲れると思いますよ。30ページぐらいあるんで、あれ？何ページかな？これちゃんとじっくり読んだら多分2時間3時間、かかると思うんで、はい、30分でいいぐらいで読めると非常に早いと思います。この本を読んでいるとリス&リピートであったりチャンクで5と5の塊を把握したりなど結構ウーゴや正解一直線で勉強しているやり方が英語習得には適しているのかなと思いました。なので今後も続けていきたいと思います。 ありがとうございます。いろいろあるんですけども、ですね、私はリス&リピートを進めてるんですけれども、それって実は一番古いやり方ですね、このジャック・リチャーズのペーパーの中で言うとオーディオリンガーと言って、4ページからですね、4ページの終わりから、もし先ほど の一番初めの、この掲示板、このスレッ トの1のところで私がリンク貼ってある、ところのリンクをクリックしていただくと30 years of Tefl Tiesel A Personal Recollection というペーパーが出るんですが、その4ページのところから、What is the best way to teach English というのがあるんですが、その4ページのところの初めのところに出てきている、一番初めのところですが、 The 1970s ushered in an era of change and innovation in language teaching methodology. This was the decade during which communicative language teaching came to replace audiolingualism and a structural situational approach.というふうに書いてあるオーディオリンガリズム、考えに根ざしたものなんですけど、まあオーディオリンガリズムってどんなのかっていうと、基本的にリスン&リピートで真似して言うというやり方で、ティーソルの世界では、英語教授法の世界では非常に古い、時代遅れのちょっと廃れたやり方なんですが、これ一番流行ったのは第二次世界大戦中にですね、アメリカの海軍かな、海軍が中心だったのかな、まあ、アメリカ の、 あの軍がですね、日本と戦争してるんで、日本語、日本の捕虜とか捕まえた時に尋問できるように、何ですか、あの日本語のできる人を養成しなきゃいけない、でもそれあの戦争を勝つか負けるかっていうのをかけてやってるんで、非常にそういう、なんて言いますか、切迫した状況で、じゃあどうやって日本語の、なんていうか、語学がすごいできる人を養成したかっていうと、本当もリスン&リピート、リスン&リピートで、1日12時間とか14時間とか、週5日ぐらい、もう本当に、文をきれいに言えるまで、何回も何回も何回も繰り返すっていうやり方を、本当もう朝から晩まで、やっていて、何にも日本語を知らなかった人たちが、1年間で、捕虜の尋問をして、情報の、なんて言いますか、大事な情報を、得られるっていうぐらいの、日本語能力をつけた。で、その、なんて言いますか、その日本陸軍か海軍か、まあその軍の日本語学校の卒業生が、戦争終わってから日本研究の、アメリカの学者になったり、これ誰だっけな、ロナルド・キンとかそうなのかな、なったりっていう歴史があって、それに根ざした考え方なんですけれども、まあ、とにかくリスン&リピートでハビットフォーメーションって言って、まあそれがなんていうか、それでその型をもうなんていうか体で覚えちゃうっていう、形ですよね。で、そういう歴史があったんで、あ、このやり方がいいんだ、まあそれでその効果は実証されてるんで、これはそのやり方はいいんだっていうことで、戦後ですね、40年代50年代60年代、アメリカで、取り入れられて、まあ外国人に英語を教えるのもそうなんですけれども、アメリカ人が他のスペイン語とかフランス語とか習うのもそのやり方でやっていた。でもやっていたんだけど、その第二次世界大戦中やっていたような効果は得られなかった。やっぱり基本的な量が違うっていうのと、モチベーションがその戦争勝つか負けるかっていうのがかかってる中でやるのと、まあ普通のなんて言いますか、まあ特にそれほど必要性が強くない状況でやるのっていうのの違い、モチベーションの違いっていうのと、あと絶対的な時間量、その時はその軍の日本語学校では本当朝から晩まで 日本語のフレーズを繰り返して言うっていうのが仕事のような感じでやってたんで、普通の人はそこまでできないんですよね。でそれだと、どうもうまく、語学力がついていかないっていうので、違うんじゃないか、もっといいやり方があるんじゃないかということで、出てきたのがコミュニカティブアプローチで、まあチョムスキーとかにも影響されてるんですけども、なんていうか、言語はオーディオリンガリズムは心理学のビヘイビアリズム、条件付け、に根ざした教え方なんですけどね、言語っていうのはそういうんじゃなくて、もうもともと脳の中に言語習得の機能がある、ランゲージアクディションデバイスとか言ったりしますけども、もう元々持ってるから、それをのパラメーターをセッティングしてあげれば、あとは自然に文法的な規則をジェネレートできる、そういう機能を元々持ってるんだっていう、まあ元々持ってるんで innate っていう、元々持ってることを素質として持ってることを innate って言いますよね。innate っていう英語があるんですけど、まあ innateism って言ったりします。なのでそれを引き出すようにしてあげるんだ、ハビットフォーメーションじゃなくて、もともと持ってるそのランゲージアクディションデバイスを、なんて言いますか、スタートさせるような、やり方ということで、コミュニカティブアプローチっていうのが出てきて、まあ考え方で出てきて、英語っていうか語学は、コミュニケーションの中で英語を使って実際コミュニケーションをすることで覚えていくんだ。で、まあ、頭を使って知識として得られたものっていうのは知識でしかなくて、それは実際必要な時に反射的にパッて出てこない。で、コミュニケーションの中で覚えた英語っていうのは自然なコミュニケーションの中で出てくる。クラッシュンっていう有名な、英語教授法の、まあ、グルみたいな感じの有名な人いるんですけども、彼は言ってるのはラーニングとアクジションっていうのは違う、まあ、ラーニングとアクジションっていうのを彼は分けて考えて、ラーニングっていうのは知識として規則を学ぶで、そういうふうに知識として規則は学ぶことできるんだけども、そうやって得た知識は本当知識でしかないんで、実際のコミュニケーションには役立たない。でそれに対してアクジションっていうのはコミュニケーションとし、実際の本当のコミュニケーションの中で英語を使う上で使っていく過程で覚えたことで、それをそうやって覚えた英語がコミュニケーションで役に立つ英語なんだという考え方で、わあすごい、今までの退屈なリスン&リピート、リスン&リピートと全然違う、もっとなんていうか人間的な素晴らしいやり方だっていうことで、70年代にですね、パラダイムシフトっていうか考え方が、そのオーディオリンガルからクラッシュのコミュニカティブアプローチにすごくなんか変わってった。でその中でいろんな、こういう方がいい、ああいう方がいいっていろんなこと出てきたんですけど、でもやっぱりね、それでもうまくいかない。クラシェンがいいって言ってるけど、クラシェンのやり方でやっても効果が出ない。でやっぱりオーディオリンガルみたいなリスン&リピートでハビットフォーメーションするっていうのも大事なんだっていう風に振り子が戻り始めてきたのが1980年代後半とか90年代ですかね。で、まあ、そういう英語教授法の世界でもトレンドって言いますかあって、オーディオリンガルの方に行ったりコミュニカティブの方に行ったり、振り子は常に動いてるんですけど、今一番最新の、 書いてあったかな。今ですね、脳科学の研究が進んでいまして、脳科学の研究をしている、人たちが、言語習得のなんて言いますか、あの世界にも入ってきて、でコネクショニズムっていうのがあるんですけれども、それ脳科学と密接な関係があって、言語っていうのも脳の、結局は信号で、ニューロン、神経の脳細胞の神経のコネクションが強まると、コネクションが強まるとっていうか、何回も繰り返し繰り返し使ってるコネクションって、そこはなんていうか、ニューロコネクションが強くなる、信号が神経を通っていく情報伝達のニューロンのやり取りで、脳から指令が出て 何かやるのって全部そうなんですけども、その信号が出てくる回路、同じ使い方ので何回も何回もやっていくと、そこのところが太くなって、その信号の通りが良くなる、でコネクションが強くなっていく。でそれ何でもそうなんですけれども、例えばさっき言ってた素振りの練習とかでも、同じように体を動かしてやるっていうのを何回も何回もやって繰り返してると、素振りうまく振れるように、なっていく。で言語習得も同じで、何回も何回も使っていると、そこのその使い方 の, あのそこのところをいっぱい使うんで、コネクションが強くなって、それで言語っていうのは習得できるっていう、コネクショニズムなんで、例えばインダモーニングインダモーニングインダモーニングインダモーニングインダモーニングインダモーニングっていう、インダモーニングっていう組み合わせを2000回も3000回も使ってると、そこでコネクションが強くなるんで、インダモーニングっていう、なんて言いますか、もうそのなんて言いますか、塊としてスパッて出る。でそれをオンダモーニングオブセプテンバーフィフスとか入れちゃうとせっかくでコネクションが強くなってるのに、なんて言いますか、そこで混乱しちゃうっていうのがあるんで、あんまり変な使わないような文法は出すのはちょっと害があるんじゃないかなと思うんですけれども、なんだよ、モーニングの前に来る前置詞はインっていうのが、なんて言いますか、感覚的に分かるっていうのは、そういう風にそのコネクションが脳の中で、回路としてのコネクションがそこの部分が強いからなんですけども、でそういうのが今一番先端の理論の一つです。でそれっていうのは、一番初めの70年代に否定されていたオーディオリンガリズムで、リスン&リピートで、ハビットフォーメーションがいいっていうのと非常に共通してる部分があるんで、なんて言いますか、70年前に否定されて、70年前じゃない、70年代、30年前に否定されたことが、今、なんて言いますか、やっぱりそれのやり方で良かったんだよっていうように、戻ってきてますんで、でなんでリス&リピートいいですという話でした。でも私自身も、どうやって英語を学んだかっていう、一番基礎になってるっていうのは、学校英語は私嫌いだったんで、ほとんど最低限のことしかやってないんで、あれはあんま役に立ったとは思えないんですが、一番役に立ったのは大学1年の時から聞き始めた大杉正明先生の、ラジオの NHK のラジオの英会話の番組で、でそのラジオ番組の中で大杉正明先生自分がどうやって英語を学んでたかっていう話をしたんですね。で彼の場合は 松本徹先生の担当だった、英会話 NHK の英会話を毎日聞いて録音して、でそこに出てくる会話を何回も何回も繰り返してリスン&リピートして暗記するぐらいにしたっていうことを言ってて、それを聞いて、ああそうか、そういうふうにやると英語できるようになるんだな、じゃあ俺も真似してみるかっていう感じでタイマーを買って録音できるように、タイマーを買ってラジカセでテープで毎日録音して、リスン&リピートの練習をしてって、まあ、それが一番の、私の英語の基礎になってるんで、うん、リスン&リピートいいなっていうのは体験的に実感、いいなという自分の実経験があるんで、自信を持っておすすめできます。であと私、ラドインターナショナルカレッジっていう英語学校で働いてたんですけど、それロバート・ラドっていう人が作ったんですけどね、実はそのロバート・ラドっていうのはオーディオリンガリズムの何て言いますか、父と言いますか、父でもないか、でもオーディオリンガリズム、オーディオリンガルが一番栄えてた時、オーディオリンガルの運動を進める一番の中心になっていた人で、でクラッシェンが出てきてコミュニカティブアプローチがいいって言ったらみんなラノの元を離れてきて、晩年はなんか寂しいおじいみたいな感じだったんですけど、まあでも私が働いてた英語学校はラド、ロバート・ラドが作った英語学校で、うん、ラド博士の写真いつも学校にあったんで、ね、なんか、うん、ラド、ロバート・ラドが勧めていたオーディオリンガリズムっていうのもあって親しみがあります。で面白いのはラドはですね、もう70年代にコミュニカティブアプローチがいいっていうことで、英語はコミュニケーションの中で学ぶ、オーディオリンガルなんかダメなんだって、ハビトーメーションじゃないみたいな感じになってきて、今までの立場を変えなきゃいけないようになって、トータルアプローチっていう考えを出したんですけど、80年代に。でトータルアプローチっていうのはどういうことかというと、まあ簡単に言うと、何でも良さそうなものは入れろという考えで、今までオーディオリンガルがいいって言ってたけど、いやオーディオリンガルではダメだっていう人があまりにも多かったんで変えざるを得なかったんでしょうね。でトータルアプローチがいい、何でも良さそうなものはそういうメソッドにこだわらないで、良さそうなものはどんどん取り入れろっていうことを言い始めました。でこのジャック・リチャーズの、アーティクルはそれから20年後にぐらいに書かれたんですけど、そのコンクリージョンはそのトータルアプローチの考えと全く同じで、今いろんなメソッドとかアプローチとか言われて、いろんな人がいろんなこと言ってるけど、やっぱそういうメソッドっていうのは絶対的なもんじゃないから、そういうのに固執するのは良くない、いいものがあったら何でも取り入れなさいみたいな、あこれってラドが80年代に言ってたことと同じだなという、感じがして、うん、ラド博士すごいなっていうふうに思ったんですけど、まあそれはちょっといいんですが、スレッド戻りますね、6番のトミーさん、新東京トミーさんのですけれども、そうですね、チャンクとチャンクで語と語の塊を把握したりっていうのも非常に大事で、ですね、これはまた別の、全然別の話で、ジャック・リチャーズのアーティクルとも関係ないんですけども、コロケーショナルチャンクっていう考え方があって、考え方っていうか捉え方があって、まあ、チャンクっていうのは塊なんですけれども、ネイティブスピーカーが話をするとき、なんか決まり文句がある、 森哲さんのブログにフィラーを何か入れるっていうふうに、まあ well とか like みたいなフィラーを入れるっていうのはありましたけども、まさにそれもそれと同じ機能があるんですけどね。例えばなんか You know what I mean みたいな感じで話の途中にパラパラっていうような語の塊で何か言うときに決まった、まあ、フレーズの決まり文句みたいなことを言う、まあ、例えばちょっとフォーマルなスピーチだと It is important to なんとかなんとかとか It is important っていうので一つの決まった形ですよね。それ書き言葉にも使えると思うんですけれども、そういったコロケーショナルチャンク、ネイティブスピーカーすごいよく使う。で、それを覚えることで、なんて言いますか、英語のコミュニケーション、それを覚えて使うことで英語のコミュニケーションがすごくスムーズになる、っていうのがありますので、そうですね。それによく出てくるのが TOEIC のパート2、パート2でよく出てきます。この組み合わせネイティブよく使うっていうのがすごい出てきてるんで、それ知ってると強いですよね、うん、はい、チャンク大事です。あ、で、そうだそうだ、この間私のブログにパート2で役に立つ55本ノックのリスニングをアップしたんですけどね、音声もあってテキストもあって次の正解直線の改訂版で入れるやつなんですけれども、休憩式のを買っていただいた方へのプレゼントとしてブログ上でアップしました。なんでまあ基本的に今休憩式を持ってる方のためなんですけど、まあでも別にブロックとかかかってないんで誰でもダウンロードはできるんですけど、できればもしそれをダウンロードするんであれば世界直線買っていただきたいという望みはありますけど、まあその辺はお任せします。でその55本ノック55セットTOEIC のパート2形式の短い応答問題を入れてあって、まあ、それで聞き取りの練習、穴埋めの練習が、聞き取って穴埋めをするっていう練習ができるテキストもつけてあります。でそれはそのコロケーショナルチャンクを意識してパート2でよく出てくる、でネイティブも実際の会話でよく使う語の塊、それを重点的に入れときましたんで、皆さんぜひ使ってください。次です。新東京都民さんの、書き込みですが、また昔と違い必ずしもネイティブを究極に目指してやっていく必要性もそんなになく、むしろノンネイティブの癖を把握してどれだけ英語習得しているかの方が重要だったことも分かりました。あ、これ非常にいいポイントですね。鋭い。これはですね、そのジャック・リチャーズのペーパーの中の、あれ、どこに書いてあったかな。あ、一番初めのとこだな。What are the goals of teaching English? 何をゴールにするかっていうところなんですけども、昔はネイティブスピーカーみたいになるっていうのがゴールだったんですけども、それは無理だと。土台無理だと。でその必要性もないという、ことですよね。まあ、特に発音なんかは素筆っていうのもありますけど、小さい時なんて言いますか、英語圏で育ったっていう人たちが非常に有利で、大人になってから初めて、例外的にネイティブみたいな、ネイティブみたいな流暢さ、そこのレベルまで達する人はいるんですけども、それ自体無理な人が多い。でその必要もない。もちろん発音綺麗なら綺麗な方がいいんですけれども、 でもだからって言って発音の練習ばっかりやってて、もうそれじゃあなんて言いますか、英語力って全然つかないですよね。発音もある限界っていうのがあります例えば、カタカナ読みだったら本当わかんないですけど、まあある程度何言ってるのか分かるレベルの発音っていうのがあるんで、日本人だっていうことが分かるような発音であっても、それで聞く方が理解、聞く側が理解できるっていうレベルであればいいと思いますって言いますか、いいんじゃないかっていうのが、今のコンセンサスで、同じことは全部に他のグラマーとかにも言えると思うんですけどね。もちろん文法だって正しければ正しい方がいいですけれども、でも間違ってたって通じますからね。で、通じるか通じないかっていう方が正しいか正しくないかっていうよりも重要なことなんで、まああまりですね、アキュラシー正確さにこだわる必要は、文法にしても発音にしても必要ないと思います。この論文の内容は教授法に関するものですが、英語学習者がこのような論文を読むと先生がどういう姿勢で英語指導をすべきか分かるので参考になります。あ、そうですよね。まさにおっしゃる通りで、これは英語を教える、人たち用のなんですけれども、まあ学ぶ方も知ってて、あ、いろんなやり方があるんだ、いろんな考えがあるんだっていうのを、知ってた方がですね、なんでこの練習やってるんだろうっていうのを、こんなの無駄じゃんって思わなくなるんで、いいと思います、はい。今後 TOEIC はスコアの一喜一憂もそうですが、それに加えて自分の達成すべき英語運用能力が TOEIC によってどう改善されたかを今まで以上に意識して臨みたいと思います。メジャーワンズアチーブメントからAssess progress in meeting goals に意識をシフトさせていくイメージです。ああ、いいですね。これは最後の方のアセスメントのところに書いてあったのかな。そうですね、 TOEIC も使い方によっていろいろ、なんて言いますか、有効に、使い方によっては有効に利用できるポテンシャルを持ってますんで、ぜひ活かしてください。まあトミーさんなんかも900点超えてらっしゃるんで、TOEIC じゃなくてもいいと思うんですけど、ケンブリッジ英検とか、まあでも TOEIC の方が手軽に受けられるっていうのはあるんで、あれですけれども。参考になるリファレンスを提供くださりありがとうございました。ちなみにバズワードはその章のキーワードみたいな感じで捉えておいていいですか。あ、まあそうですね、ここそのキーワードみたいなの書いてあるんですけど、バズワードってもともとの意味はなんだろう、なんかファッショナブルなキャッチーな、まあそれを言うとかっこいいみたいな、言葉っていうのが私の捉え方なんですけど、辞書だと何書いてあるかな、バズワード、Buzzword, words or phrase, especially one connected with a particular subject that has become fashionable and popular and it is used a lot in newspaper, etc. Connected with a particular subject っていう側面はキーワードって感じですよね。And that has become fashionable and popular and is used a lot in newspaper. なんでまあここでしたら、何て言いますか、英語教育の世界で、まあ、なんていうか、流行ってるような言葉ですね。 で、なんかこういうのをあのサラサラって使えるとおおかっこいいみたいな専門家だ、専門家っぽいような、なんて言いますか、頭いい振りできるというか、そういう感じの語ですね。あ、7番のとこはあの先ほど言いました英語教育のシンポジウムへのリンクです。あ、白うさぎさん、入れてくださったんですね。はい、白うさぎさん、神崎先生おはようございます。白うさぎです。今日は最初からラジオを拝聴しております。私も毎晩寝る前に論文2時間ぐらいで途中で寝てしまいましたが読みました。ありがとうございます。番組の冒頭、慶応大学の講演会の案内ありがとうございます。私も早速申し込みました。あ、そうですか。ではあの、もしあの機会がありました、機会がありましたらというか、チャンスがありましたらお会いできればと思います。広いのかな、100人ぐらい来るのかな、ちょっとあの様子が分かんないんですけれども、あ、あれ、三田校舎なんで、お間違いのないように、あの事務局は日吉なんですが、実際講演会は三田校舎であります。番組の、ああ、今回のテーマ背景が小学生から英語の授業導入についてと伺いました。随分と以前に言語習得について以下のような仮説を聞いたことがあります。仮説、15歳ぐらいまでは母語の1言語のみで言語世界を構築しておくことが必要である。言語世界をしっかりと構築しておくことが深くすることで深く思考することができる。他方、幼少の頃母語に加えて第二言語も合わせて2言語で言語世界を構築すると、通訳なことは素早く対処できるが深く考えることができなくなってしまう。この仮説に基づいて大学の先生が早期の第二言語の導入に反対しているかもしれません。第二言語の習得年齢についての仮説は私も興味があります。ご意見よろしくお願いします。うん、面白いですね。仮説、英語教授法もそうなんですけども、言語習得も仮説が多くてねあくまでも仮説なんだよ。いろんな人がいろんな仮説立てて、ああでもないこうでもないっていうふうに言っていて、で、あたかもそれをサポートするようなデータ、統計的なデータをつけて論文発表して、ああそうだそうだって思わせておいて、でも後でよく見てたらその統計自体がインチキだったみたい、インチキというか統計分かってない人が統計使うんで、それ一番面白かったのはクラシャンって有名な人でがいるんですけども、あの70年代かな、あのオーダーオブアクジションって言ってモーフィンしたり、例えば三単元の S とか ING 系とか動詞の形とかいう、そういうグラマーの細かい規則というか、あの項目、モーフィン、なんだろう、あの一番小さい文法的な単位、モーフィンっていうんですけど、そのアクジションのオーダーが決まっているっていうのをスペアマンランクコアレーションっていう統計を使って論文書いていて、ああすごいって言って、みんな一時期そのモーフィンスタディがすごく流行った時期があるんですけども、1983年に J.D. ブラウンというテスティングのスペシャリストなんで、統計すごく詳しいというか、統計のあのだ、まあ、あの英語教授法の世界にいてテスティングを専門にやっていて、モーフィンスタディは専門じゃなかったんで、それまではあまりタッチしてなかった人が、これスペアマンランクコアレーションって、でこれあたかも結果出てるように見えるけど、これの意味あなたたち分かってないでしょ、これこういう、これはこういう誤差もあって、こういうデタラメのでもあたかもこういう風な結果が出るんですよっていう 論文を書いて、それ以外流行らなくなりましたけどね。うん、まああのそれは一つの例ですが、あの、まあ、そういうふうにいろんな人がいろんな仮説を立てていってるんで、まあ、どれを信じていいかっていうのはわからないんですが、この仮説非常に面白いなと思って、この仮説非常に面白いなと思いますが、15歳でぐらいまでは母語のみで言語構築をしておく、うん、この仮説を誰がどういう観点で立てたかっていうのはあれなんですけども、バイリンガリズム、バイリンガリズムの研究が進んでいまして、例えばカナダだったら英語とフランス語、両方できる人とかいますよね。で、ヨーロッパで2カ国語を話せる人すごいいっぱいいます。で、例えば自分のお母さんがポーランド人で、家ではあの幼稚園に上がるまではポーランド語しか喋れなかった、で幼稚園行って急にみんな英語で、あのみんななんか英語で言ってるのポーランド語で話して全然通じなかったっていう経験を持っているイギリス人の友達とかもいるんですけども、そういう人たち深く考えることができなくなってしまうっていうことはないと思うんですけどね、うん、っていうかそういう人たちにとって失礼ですよねお前あのポーランド語と英語ごちゃごちゃだから深く考えることできないんだろうってで、じゃあ、あの、もう一つの仮説ですけども、日本だと、あの、日本語を話す人がほとんどですよね。15歳まで日本語で育ってる人がほとんど。で、第二外国語ができる人の方が少ない。ヨーロッパだと、2カ国語、3カ国語、4カ国できる人が、圧倒的に多いですよね。で、日本人、一般的な日本人と一般的なヨーロッパ人、まあ、イギリスちょっと島だから外しといて、でイギリスはちょっとあの第二外国語できない人が多いんで外しといて、例えばじゃあ一般的な、うん、一般的なというか、あの2カ国語3カ国語4カ国語できるヨーロッパのフランスの人とかドイツの人とかベルギーの人とか、とあの日本人比べた場合、どっちが深く考えることができるかっていう、たらちょっとなんか日本負けるなっていう気するんですけどねどうだろう、まあ、要するに何が言いたいかというと、日本で日本語だけ の言語観光で環境で育った人が全員深く考えることができるかっていうところですよね。日本語しかない環境で育った人の中で深く考えることができない人も多いんじゃないですか、うん、でそういうことを考えていくと、深く考えることができるっていうのは何なんだろうな、個人差が多いんじゃないですかね。言語を習得に、第二外国語を習得することによって、なんていうか深く考えるっていうことが阻害されるっていうことは全然ないと思います、まあ、私は英語を習得したのが15歳以上、まあ、15歳っていうのはピュバティでしょうね、ピュバティの後だったんで、まあなんて言いますか、自分の実感としてはまあ、私は日本語で日本語の環境の中でずっと育った方なんで、はっきり 実感を持って言うことはできないですけれども、感覚としてそういうふうに思いますね。そういうヨーロッパの2カ国語3カ国語をできる方に触れていると。スイス人の友達で英語学校一緒に通ってたのナディアっていう、友達いたんですけど、彼女なんかはイタリア系、両親イタリア系なんで家ではイタリア語を話している。でスイスのドイツ語を話す地域にいるんで、学校はドイツ語で、まあ学校はというか家の外ではドイツ語なんで、イタリア語とドイツ語が両方第一言語みたいな感じでバイリンガルで、で学校に上がると小学校ぐらいからフランス語があるのかな。でフランス語を学校で勉強して普通に使えるぐらいのレベルになって、でさらにプラス英語を勉強し始めて、英語を学ぶためにロンドンに語学学校来てましたけどね。そういうのって、そういう人結構いますけれども、でそういう人たち、彼女なんか4カ国語だから第2言語どころじゃなくて、考える力が4分の1になっちゃってるかというと全然そんなことはない。であともう一つ、イマージョンスクール、イマージョン英語付け教育っていうのを、御殿場にある加藤学院っていうところでやっているんですけれども、小学校からイマージョン教育で、最近幼稚園も始めたのか。でも今多分高校、今の加藤学院の高校の子たちは小学校からイマージョンやってる人たちだと思うんですけれども、国語と社会の授業以外は全部英語、数学とか理科とか、ホームルームも英語だし全部英語で、まあだから学校にいる間の国語と社会の授業以外なんで、まあ、6割7割ぐらいは英語を喋ってる。でそれで高校、小学校中学高校6年間、過ごす、6年間じゃない、12年間か、12年間過ごすんですけれども、彼らはすごいですよ。インターナショナルバカロレア、バカロレア本部はウェールズにあるんですが、インターナショナルバカロレアで、の試験に合格して世界のトップ校、バークレーとか MIT とかハーバードとか高校を卒業した時点で、なんて言いますか、ネイティブ扱いみたいな感じで行ってますからね。でちょっと実際かそういう人たちどういうバックグラウンドかわからないんですが、おそらく私の予想ではそれほど、なんて言いますか、全国から優秀な人が集まってるっていう感じの学校ではないんで、御殿場の静岡の周りにいる、静岡って言っちゃ悪いですけど田舎ですよね。別にご両親がの教育的レベルがそれほど高いとかそういう人たちが集まってるっていうエリアでもないのに、そこでイマージョン教育12年間やることでそういう世界のトップレベルまでいけるっていうのがあるんで、それはですね、逆に第二外国語をやることで考える力が強くなってるっていう気がします。でインターナショナルバカロリアのテスト見せてもらってたんですけど、例えば日本語の試験って言ってもセンター試験みたいな選ぶだけとかじゃないですよ。セットブックがあって日本語の小説を読んでおいて、それに対して質問に論述で答えるっていう、試験で、まあ、歴史とかそういうのもみんなマークシート方式とかじゃなくて、もう全部論述式なので深く考える力がなきゃ絶対受かんない試験なんですけれども、そういうのを合格して合格するレベルに達しているっていうのがあるんで、この 第二言語をやってると深く考える力ができなくなってしまうっていうのは当たらないと思いますね。うん、この仮説を立てた学者さん、加藤学院のことを知らないんじゃないですかね。はい、というのが、この仮説に対する私の意見です。もちろんですね、第二言語を学ばないで深く考えることができる方はたくさんいらっしゃって、まあ、日本の大学で教えてる方たちで日本語しかできない方で深く考えることができる方たくさんいらっしゃいますので、もちろん第二言語っていうのは深く考えるための必要条件ではないですけれども、第二言語を習得することで深く考える力が阻害されるっていうことはないと思います。で、第二言語ができるバイリンガルの方で深く考えることができない方は、おそらくその方は第二言語を学ばなかったとしても深く考えることできない方なんじゃないでしょうかね。深く考えることができない方ってたくさんいらっしゃいますよね。で、第二言語があるなしに関わらず、そういう方はいらっしゃると思います。よろしいでしょうか。今日のトピックですが、私の中では English as an academic subject vs. English as a practical tool、 30対40くらいのウェイトで両方大事な気がします。ああそうですか。理由、プラクティカルツールとして英語を学ぶと即戦力になるのでいうことはありません。そうですよね。中学高校では 100% English as an academic subject でした。要は学校で学ぶ教科書、ドリル、答えを一生懸命覚えておけばテストで100点、通信簿5が取れる授業で、実際の英会話を意識しないと実際の英会話は意識しない、英会話を意識しないとほとんど役に立ちませんでした。ただ中学1年生で勉強した挨拶や WH 疑問文は今でも基礎力として役に立っていると思うので、その点は義務教育でやっていってよかったと思います。あ、そうですよね。まあ基礎で疑問文の作り方とか WH クエスチョンとか、挨拶は私の時代はまだあんまなかったかな。あまり古いなんだ指導要領だと思うんで、その辺はやってなかったんで、なんだろう。ちょっと私とは違うと思うんですが、まあ確かに義務教育でやった does he なんとかなんとか、疑問の時 does を使うとか、そういうのはやはり基礎にはなってますね。全く無駄だったっていうわけでは確かにないですね。はい。次、高校大学の授業は会話にほとんど役に立たなかったと思いましたが、最近 TOEIC の難しい文法問題やビジネス会話の難解な言い回しでは、高校時代の文法書を見ると意外と掲載されたりされているものがあり、プラクティカルツールもやり込んでいけば、アカデミックサブジェクトの領域に行き着くんだなと思う今日この頃です。ああそうですか。なるほど。そうですね。高校の文法の本は全部網羅してるんで、もちろん大事なプラクティカルなところも入ってます。でプラクティカルじゃないところもいっぱい入ってます。でそこがちょっとね混乱するなって思ってることなんで、そうですね、 トミーさんおっしゃるようにアカデミックサブジェクトとしての英語とプラクティカルツールとしての英語のオーバーラップするところっていうのはもちろん、たくさんあると思います。結論としてプラクティカルツールをやり込んでいって、それからアンアカデミックサブジェクトに少しずつ触れるのが一般人としてはいいのかなと思っています。大学で本格的に学びたい方はツールとして捉えなくて専門を極めていいのだと思います。神崎先生の言う通りプラクティカルツールとして使いたい方が世の中では大半を占めるのではないかな、占めるのではないかなと思っています。そうですよね、私自身もそうだったんで、なんか英語を使えるようになれることに対する憧れっていうのがありましたね。まあ私もともと英語興味持ち出したのはビートルズが好きだったからなんですけれども、で、まあ、ビートルズ歌英語なんで、これ歌ってるのをなんかそのまま日本語に頼らないでそのまま理解できたらいいなっていうのがあって、であと、まあ、英語を喋ってる人たちに対する憧れというか、なんかかっこいいなっていうのありますよね。うん、ないのかな、どうなんだろう、そんな上ついたことじゃダメだとか大学の偉い先生方おっしゃるのかな、わからないですけど、でも私自身はなんかそういう憧れの部分、英語に対する憧れの部分っていうのが強かったんで、それは実際の使える英語なんで、うん、なんていうかアカデミックサブジェクトとしての英語ってあまり魅力ないですよね。どうなんだろう、あるのかな。なんで、あとまあビジネスマンの方とかはまあそんな憧れとかそんなんじゃなくて、実際ビジネスで英語使えなきゃしょうがないんだ、商談まとまらなかったら他の会社にこの契約取られてっちゃうっていうことですよね。でまあホンダの方がトヨタに仕事を取られるならまだいいんですけど、他の外国のね、韓国とか台湾の企業に仕事取られちゃったら、国家経済の存亡にも関わりますんで、プラクティカルツールとしての英語って、まあ、そういった意味で国レベルで大事なんじゃないですかね。TOEIC と今回の TOEIC とはそれますが、ただ何歳から英語って学べばいいんですかね。国語が十分に備わってなくて英語を学ぶ必要があるか最近少し疑問に感じます。あ、必要はないと思いますけど、うん、どうだろうな。でも私なんか早ければ早い方がいいなと思うんですけど、なんていうか英語って英語だけじゃないですけど言語って触れる量だと思うんで、どれだけ英語に触れているかっていうのが非常に、なんていうか英語力をつける上で、まあ、語学習得する上で大事だと思うんで、絶対量ですよね。で、早く始めれば早く始めるほど英語に触れる量っていうのは多くなるんで、それに越したことはないと思いますけど、で英語に触れることで日本語の発達が阻害されるってことはないと思いますけどね。それほど、うん、加藤学院でにしても授業、学校にいる間の喋る、発する、まあ、なんていうかコミュニケーションの6割7割は英語ですけれども、学校から一歩出れば日本語の環境ですからね。でテレビつければ日本語だし、家帰って両親と日本語で話してますし、本とか新聞とか日本語に接する機会っていうのはすごくあるんで、日本にいて国語、日本語の発達を阻害する方法が難しいと思うんですけど、阻害しようと、日本語の発達を止めようと努力してもなかなか止まらないと思いますけどね。どうなんでしょうか。アメリカに移住して 100% 英語に囲まれた生活って言ったらまたそれは別なんですけど、日本語が本当に、日本語に触れる機会がなくなるような環境でしたら、 それは日本語の発達が阻害されるっていうのはあると思いますが、日本にいたらそういうことはないですよね。なので私はなんていうか英語に触れる量を多くするという観点から早ければ早い方がいいというふうに思います。はい、10番イングリッシュラーナーさん、話がそれてしまうのですが、 TOEIC の模試を受けてきました。その模試にはスクリプトや正解がついていました。それをほったらかしにしてしまうのはもったいないので復習したいと思いますが、どのように使ったらよいと神崎先生は考えていますか。ああ、いい質問ですね。これ TOEIC の模試だけじゃなくて、市販の模試なんかもそうなんですけれども、やりっぱなしっていうのは非常にもったいないんで、ぜひですねそれを元に練習するのっていいと思うんですが、いろんなことできます。私がいつもおすすめしているのは、ああ、もしだからこれオーディオ CD ないのかな。オーディオ CD があるといいんですけどね。オーディオ CD があると、そのオーディオ CD を使ってリスン&リピートの練習ができて、でリスン&リピートの練習って英語の音をマスターしたりとか、英語の感覚を身につけたりとか、その先ほど言ってたニューロコネクションを強くしたりとかするのに非常にいいんで、すごくおすすめなんですけど、もし音声ないのであれば、そうですね、スクリプトを見て、その中に出てきたわからないフレーズとか単語とか覚えるとか、声に出して読む練習とか、でちょっと模試が誰が作ったかにもよるんですけれども、質のいい模試、例えば一番質のいい模試は市販されているのだと進行意識問題集、あとは正解直線の模試もいいですけど、ジャパンタイムスの模試はジャパンタイムスと、語研から出ているエッセンスの模試も、質はいいんですがちょっと難しめなんで初心者の方にはおすすめしません。あと前田さんが出している模試とかね、あれもちょっと難しめなのかな、難しめですけど、ロバート・ヒルキ先生とポール・ワーデン先生書いてらっしゃるんで、あと前田さんもチェックしてらっしゃるんで、模試としての質は非常にいいです。なんでそういう模試を使うんであれば、そこに出てきてるフレーズとかですね、トイックでそのまま出る可能性非常に高いですし、例えばパート3だったら会話、まるっきり同じじゃなくったとしても近い内容の話をしてるとか、パート4のトーク、こういう話、こういうトピックでこういう話の展開でっていうのも非常に近いのが実際のトイックに出る可能性ありますんで、そのパターンに慣れていくといいですよね。パート7も同じようなことが言えると思います。であと質問の仕方とかですね、実際の TOEIC 受ける際に同じようなのが出ますんで、そういうのに慣れておく、っていうのがいいですね。で知らない単語をなくすぐらいに何回も復習して全部覚えるっていうことをやってみてください。音声があるのが一番いいんです。多分これもしだから音声もらってきてないのかな、どうでしょうね。ちなみに大学の授業一般教養ではビデオを見て終わりというものでした。これじゃあ日本人の最も英語ができる時期が大学受験で終わると言われても無理もないなと思ってしまいます。ビデオね、面白いビデオだったらいいと思いますよ。例えばなんかドラマとかでフレンズとかで見て楽しいとかだったらいいと思うんですけど、それビデオなんか退屈だな、こんなの見て何なんのっていう感じだと役に立たないんですけどね。ビデオも見て終わり、見てやりっぱなしじゃなくて、例えばやり方いっぱいあると思うんですけど、例えば授業の始め30分でビデオを見て、ビデオを見る前にちょっと何かその話に関連した何かちょっと会話のアクティビティみたいのをやった後ビデオを見て、でビデオを使って例えばリスニングの練習、いろんなことできると思うんですけど、ディクテーションもできるし穴埋めとかもできるし、なんかトーイックタイプのコンプリヘンションクエスチョン答えるっていうこともできますし、そのビデオの 会話のスクリプトを使って劇の練習みたいのもできますし、使い方によってはすごいいいと思うんですけどね。私も大学の授業、なんか知らないようなタイトル覚えてる、 Black is my favorite color っていう本だったな。薄い、割と薄い本なんですけど、日本人の男性の、まあその頃は割と若手の先生だったんですけど、それを読んでちょっとずつ訳していくっていう、本当いや苦読みたいな授業で、私英語できるようになりたかったんで頑張って受けてましたけど、なんか、まあ、あんまり面白い授業ではなかったですよね。あと外人の先生の授業はなんかちょっと変わり者の外国人の先生の授業を取ったら、なんか日本のことわざみたいのを毎日宿題に出して、それの英訳を考えてこいって言ってなんかで、それね、実はそれに出てるのはことわざ辞典っていうのがどっかの出版社から出てるんですけど、まるっきり同じのが出てて、でそれ本見つけてそれ買ったんで、なんかただそれ写していけばいいみたいになってまあ授業ではそれを使ってなんか説明とかちょっと入れてたんですけどね。あれなんかあれでした。あ、そうだ、あと4年になって新しい先生が入ってきて、アメリカ人の女性で結構年配の先生だったんですけど、彼女はグラマーインユース、アメリカ人の女性だったんですけど、イギリスの出版物、ちょうど出たてだったんですが、それをあのテキストとして、でもまあ前半は会話みたいな普通のなんか What did you do last weekend? みたいなあの普通の世間話みたいので会話をした後、なんかそれをグラマーユース、まあ授業であんまやんなかったんだな、でもそれテキストで毎日も毎週持ってってましたけど、でちょっとグラマーの練習をするっていう、それはすごくあの英語の授業としてあの面白かったです。役に立ちました。全部英語でしたしね、そんな感じでしたね。大学の英語の先生って自分の好きなことやっていいから、あの当たり外れ多分多いと思うんですよね。もちろんあの素晴らしい先生はたくさんいて、素晴らしい授業してる方たくさんいると思うんですけども、中には外れの先生って結構いると思いますよ。11番白うさぎさん、プロフェッショナルリファレンスフォーティーチャーがリンクされていました。ああ、5番リンクつながったんだ。ちょっと今なんかあれなんですけどね、12番森哲さん、4番のチャイさんの話って、この間日向先生と飲んだ時、日向先生がおっしゃっていたのと同じですね。あ、そうそうそうそう、同じですよね、質問があまりないようなので個人的に重要だと思うバズワードをピックアップしました、フルエンシーとアキュラシー。あ、そうですね、フルエンシーというのは流暢に話せるか、自然に話せるかって言って、アキュラシーというのは正しく話せるかというところです。で、日本の英語ってアキュラシーはすごいこだわるんですよ。間違っちゃいけない、間違ったことは教えちゃいけない、間違ったことは許されないみたいな、特に文法に関してアキュラシーにすごいこだわるんで、英語を見ると なんていうかそれでもう中学高校って訓練されていて、間違ったことを書いてたら、間違ったことを文法を間違えると点にならない、でそれだと試験で悪い点になってしまう。だからアキュラシー至上主義っていうか、正しいか正しくないかっていうところを判断するんで、なんかそれに神経がばっかいっちゃってるんで、なんて言いますか、フルエンシー、流暢さっていうのがおろそかになっているっていうのはあると思います。アキュラシーってそんな重要じゃないんですよね。間違ってもいいから何か言っちゃった方が、であのネイティブだって普通に喋ってる時いっぱい間違いますから、私だって今日本語でずっと喋ってますけど、私の日本語多分間違いいっぱいありますから、まあそれちょっと個人差あるのかな。 多分皆さんも日本語で例えば話してなんか言い間違いとかよくしますよね。しないかな。私はするんですけど、しない人はしないの。花田さんの授業なんかはすごい綺麗で、間違ったこととか、なんか言葉に詰まったりとかないんですけれども、私は日本語でも飽きらしすぎないんで、英語ではもっとないんです。でもそんなことは全然気にしないで、どんどん喋るのがいいと思います。エラーとミステイク。ああ、なるほどね。エラーは、なんだろう。それ知らないで、ルールを知らないから間違えるのかな。ミステイクは、ちょっと簡単に言い間違えちゃった。ケアレスで間違えちゃった。本当は知ってるんだけど、間違えちゃったっていうところですかね。ボトムアップとトップダウン。まあ、これいろんなところでボトムアップとトップダウンっていうのはあるんですが、あれこの話の中ではティーチャーセンタードとスチューデントセンタードっていう中でのボトムアップとトップダウンでしたっけ。先生が上から教えたいことを教えるんじゃなくて、生徒の方から学びたいことを学ぶ。であとトップダウン、ボトムアップトップダウンって例えばリーディングとかリスニングとか、特にリスニングかな、のスキルとしてのボトムアップトップダウンっていうのもあって、例えばリスニングの中で細かく言われてるところを拾ってく、でそれでだんだん内容が見えてくるっていうのがボトムアップで、トップダウンは大体の内容を把握することで、で細かいところが見えてくる、で両方大事だっていう、そういうリスニングのストラテジーとしてのボトムアップトップダウンというのも英語教授法の世界では使います。スキマ、なんていうか背景知識とか状況とかを状況とかによって、理解するということですよね。コミュニカティブコンピテンス、ああこれバズワードだなコミュニカティブコンピテンス、カナーラン・スウェインがなんか4つあるって言ってましたよね。なんだっけな、コミュニカティブコンピテンス、リンギスティックスコンピテンス、まあグラマティカルコンピテンスとも言われる、ストラクチャルコンピテンスとも言われるのと、ストラテジックコンピテンス、ディスコースコンピテンス、あともう一個なんだっけ、ソシオリンギスティックスコンピテンス、4つぐらいコンピテンスがあって、その、一つはグラマーなんですけど、グラマーとか、グラマティカルコンピテンスって言った場合、純粋なグラマープラス、あと発音とか、そういう、なんて言いますか、言語のストラクチャーって言いますか、部分、もちろんそういうのを知ってるっていうこともコミュニケーションの上では大事なんで、文法めちゃくちゃだとやっぱり通じない、発音めちゃくちゃだとやっぱり通じないんで、それも大事ですけど、4つのうちの1つです。ソシオリンギスティックスコンピテンスは何て言いますか、そういう何て言いますか、例えばそのイギリスに行ってイギリス人と話してるんだでしたら、そういうソシオカルチャー的なことを知ってるってことですね。ストラテジックコンピテンスって言ったら、例えば会話していてわからない時、聞き逃しちゃった時で、それでコミュニケーションが止まっちゃった時、それをどうやってリペアするか、なんか聞き返したり、よく自分のことが通じているのか通じてないのか分かんなかったら、それを確認するような質問したりとか、そういうのがストラテジックコンピテンスですよね。ディスコースコンピテンスっていうのもありますよね。相手が、でもストラテジックコンピテンスと似てるのかな。相手が何か言おうとしていることを話の流れから予想するとか、そういうことでしたっけ、森哲さんテンプルの授業でやったんですけど、ちょっとすみません、うろ覚えです最後の方のディスコースコンピテンスとか、あとハイムっていう人もコミュニカ、ハイムが初めに言い出したのかな、コミュニカティブコンピテンスって。またちょっとカネレアン・スウェインとは違う言い方をしてましたよね。アクションリサーチっていうのは、リサーチって調査とか研究ですけど、アクションリサーチっていうのは、学者さんがやる大掛かりなちゃんとした正規のリサーチじゃなくて、例えば普通に英語を教えてるプラクティショナーといいますか、実際英語で現場で生徒の前で立っている、 英語講師私たちのようなのがあれこういうやり方の方がもうちょっといいんじゃないっていうような、疑問が湧いてきたらそれ本当にいいかどうか、まあ、簡単な、リサーチをして、まあ、ちょっとそれで試してみるってことですよね、うん、アクションリサーチの授業でありました。例えば今私がやりたいアクションリサーチは先読みの仕方がいいのか悪いのかっていうので生徒にじゃあこの問題は先読みをやるやり方でやってください、この問題は先読みやらないやり方でやってくださいって言って、でそれでどうなのか、全体的に平均点が下がるのかどうなのか、あと個人差があるのかないのかですね、実際にちょっとそういう実験して試してみたいなっていうふうに思います。ナチュラルアプローチとコミュニカティブアプローチ、まあ、ナチュラルアプローチもコミュニカティブランゲージティーチングの一つですけども、ナチュラルアプローチはクラッシングが言ったちょっと唱えたアプローチですよね、コミュニケーションの中で英語まあ、言語習得コミュニケーションの中で学べる。で一番大事なのはインプット、コンプリヘンシブルインプット、が大事だということで、コンプリヘンシブルインプット、理解できるレベルのインプット、I+1 ってクラシンは言い方してるんですけど、自分の今の英語力プラス1なんでちょっと上、なんでわからないこともある。だけど分からないこともあるんだけど、そこはうまく例えばちょっと質問するとか、あと先生が話してるんだったら分かるように何か言って、それをちょっと難しいことで分からないようだったらそれを補助するような、言い方をしたりして分かるような形でインプットをやる。でグレイトリーダーズなんかもそうで、読んで分かるのがほとんどで、その中でちょっと分からない単語があっても文脈から、予想できるので、それは I+1 になっているんですよね、うん、クラシャンはコンプリヘンシブルインプットだけでいいみたいなことを、なんかコンプリヘンシブルインプットが唯一大事な言語習得に大事なことだっていうことで、もうコンプリヘンシブルインプットだけでいいみたいなことを言い切って、それちょっと極端だったんですけど言ってたら、でもやっぱりインプットだけだと、インプットだけだとアウトプットできなくなっちゃうんですよね。でメリル・スウェインっていう人はコンプリヘンシブルアウトプットっていうことを唱えて、アウトプットも大事なんだということで、カナダの女性で、去年日本に、上智大学で、あ、吉田健作先生が呼んだのかな、それで11月だったかな、講演会に行きました、すごく面白かったです、まあそれがクラシャン、まあ、メリル・スウェインなんかはちょっとクラシャンと立場を変えてるというか、まあ、クラシャン批判みたいな感じで、今までインプットだけでいいっていうのに対してちょっと批判的なアプローチですよね、はい、でナチュラルアプローチだとグラマーは意識させない、インプリシットかエクスプリシットかっていうので、インプリシットは自然に、グラマーは意識しないで、でも触れることで覚える、エクスプリシットはグラマーのルールに意識を向けるっていうことですけど、まあ、メリル・スウェインなんかはエクスプリシットの方法も大事だっていうことを言ってますよね。そのルールに気づかせるっていうのが大事だ、で、まあ今の大体の英語教授法のコンセンサスは両方大事なんだ、インプリシットもエクスプリシットも両方大事なんだっていうところで落ち着いてるのかな。コミュニカティブアプローチはもうちょっとそれ発展させて、今なんだろう、コミュニカティブアプローチって言ったらタスクベース、コンテントベース、
あとなんかもう一個ぐらい書いてありましたね。どこだっけ。まあまあ要するに何か英語の言語的な例えばグラマーとかストラクチャーとかに意識を向けるんじゃなくて、コミュニケーションの手段として英語を使っていく過程で覚えていくっていうナチュラルアプローチに何て言いますか、根源的なところでは同じ、まあ、ナチュラルアプローチの発展なのかな。例えばタスクベースだったら何か授業でタスクを当てて、じゃあ今からグループでこれこれこういう状況になったところをイメージしてこれこれこういうことを決めてくださいねって言って、そのタスクをみんなであれもないこうでもないって話し合って、何かその目標に向かってタスクを完結させる、それを英語で行うことによって、だというか英語力がついていくっていうところですよね。コンテンツベースも基本的に同じなんですけど、コンテンツベースはタスクベースだとそのタスクっていうのがその事業内での何て言いますか、仮想の状況で実際の現実社会にありそうなのを持ってきてますけども、実際の何て言いますか実用性はない、タスクで、例えばなんだっけな、例えば今から心臓移植をするで今必要だけ一つだけ心臓が提供者がいたんで移植ができる、今候補として待ってる人が6人 A さん B さん C さんなんか名前つけて6人ぐらいで、その人たち の, 性別年齢経歴家族構成どういう人だで、この人の中で誰に心臓を与えるか話し合って決めなさいみたいな、でまあ答えはいろんな答え出てきていいんですけれども、その話し合うディスカッションをするのが目的で、その実際に心臓を移植なんかするっていう状況ではないんで、それはあくまでも仮想で、それに対してコンテンツベースだと本当に実利がある、例えば英語を使って経済学を学ぶとか、ああそうだ、英語の料理教室なんかもまさにコンテンツベースですよね。ブログ仲間のマリマリさんとかコアラさんとか英語の料理教室行ってらっしゃったって書いてありましたけども、料理教室なんかすごくいいと思うんですけど、目的は料理を覚えること料理の仕方を覚えること、料理をすることで、その料理の仕方が英語で説明して先生が英語で喋ってるん で,、でレシピとかも全部英語で、英語を読んだり聞いたりしないと料理が完成しないという状況で英語に触れる、そうするとよく覚えるっていうのがコンテンツベースですよね。何か目的があってやるっていう、その辺が今の何て言いますか、面白そうな何て言いますか可能性を秘めているアプローチですよね。あ、ちなみに ASTP アーミースペシャライズトレーニングプログラム、陸軍特別訓練プログラムなんで陸軍です。ああそうなんだ、陸軍日本語学校か。あ、ありがとうございます。でそれが発展して軍の施設だったのが、あ今でも軍の施設なのかな、今カリフォルニアのモントレーになんかないですか、モントレーに軍の管轄外れたかもしれないんですけども、その流れを組む、あれ何今あれかな、外交官の英語、いや英語じゃない、アメリカの外交官の 外国語を学ぶ施設になってるのかな、そういうのあるって聞きましたけども、そこで、あ、フォーリンランゲージインスティテュート、TOEIC のランゲージプロフィシエンシーインタビューってあるじゃないですか、 LPI、 それの元になっているテストを作ったところってこの ASTP の流れを組んでるところじゃなかったですかね、ちょっとすいませんうろ覚えです 13番空気読めない質問で申し訳ございません。あ、いえいえ、いいですよ、空気読めないの好きですから。私も空気読まないんで、トピックについて、議論の前提が不十分です。所詮商売です。トピックは国が営利でやってる、非営利でやってる試験ではありません。そうですね、はい、確かにそうだと思います。理想的試験でしたら人件費膨大、授業料高額、受験生激減なので商売としては赤字になります。まさにその通りで、それがケンブリッジ英検なんですけどね、あの手間暇かけてるんで受験料も高くて、で試験時間自体も大変なんで受験生は少ないですね。利益を生むちょうど良いバランスというのを相当研究した結果、今の形式がベストだったと判断したのでしょう。そして思惑通り儲かっておりますね。参考書業界も TOEIC のおかげで盛り上がっています。まさにその通りで、 TOEIC は商売です、はい、あので商売として非常に成功をしてますよね。で私もその恩恵に預かっていて、TOEIC の本書いたりとかすることもできたり、また、まあ、こうやってあのラジオやったりブログやったりっていうのも TOEIC に興味を持っている方が来てくださっているので、あの TOEIC の恩恵は私も人一倍受けてますんで、まあ、そういった意味では感謝してます。あんまり悪口ばっかり言ってるのもなんですよね、つまりそういうことです。 TOEIC の是非を議論するのは時間の無駄です。むしろ我々は TOEIC をどう利用するかだけを考えるべきです。あ、なるほど。いや、ちなみにですね、今日のトピックはアカデミックサブジェクトか、プラクティカルトゥールかっていうのは TOEIC の是非というよりも、もうちょっと広い意味での英語教育全般という意味で、捉えた議論だったんで、TOEIC の是非というのがトピックでは今日はありませんでした。まあ、TOEIC の、ぜひ、まあ、TOEIC 批判されてますんでね、で、正しい批判もあるんですけど、間違った批判もあるし、で、批判されてる方結構、TOEIC を分かってないで批判されてる方もいらっしゃるんで、まあ、そういった意味で、TOEIC は商売なんだっていうことも分かってない方も いらっしゃるんで、その辺を今13番さんが書いてくださったような形で明らかにするというか公にするっていうことには意義はあると思います。学習者は習得の指標に使うのもよし、英語の先生は参考書を書くのもよし、経営者は従業員の評価に買うのもよし、ブロガーは記事ネタに使うのもよし、極めて単純な話です。以上で、はい、まさにその通りだと思います。であとですね、TOEIC もちろんプラスな面もあるんで、一番の、まあ一番これだけ流行ってる理由で、 TOEIC 批判してる方が見逃してる理由はですね、TOEIC はゲーム感覚で面白い、点数が出るんで面白いっていうところだと思うんですよね。例えば実用英語で英語使うようになりたい、じゃあ英語使うようになるから英語学校行くぞって言った時ですね、英語学校行って英語使えるようになるために英語を練習してる、だけどでも一生懸命やってると、でも、まあ、通じるときは通じるし、通じないときは通じないし、英語力伸びてるんだか伸びてないんだか分かんないっていうような状態だとモチベーションが下がってしまう。でそれに対して TOEIC だと数字で出るんで、はっきりした、もちろん英語力っていうのを数値化するっていうこと自体に問題はあるんで、なかなかそれ自体はあれなんですけど、でも分かりやすいですよね、数字で何百何十点って出るんだよ。で上がった下がったっていうのがはっきりした形が出るんで、それは学習者に対したら自分の進歩状況が分かるっていうのはすごいいいことだと思います。はい、であと、まあ TOEIC の悪いところもあるって、 でそれ TOEIC しらしあのこれ日向先生の記事にたくさん書いてあるんですけど、 TOEIC を使ってる人たちが TOEIC のこと分かってないっていうのもあるんで、それはあの、まあ、TOEIC の是非以前の問題に、 TOEIC っていうのはこういう試験ですよっていうのを知る必要があります。で誤差があるっていうのを、この間書いて日向先生の記事にありましたよね、なんでいくつだっけな、プラスマイナス70点って書いてあったのは誤差なんで、まあ、70点上がった70点下がったっていうのは、英語力もしあの上下のブレ幅が70点以内だったら、もしかしたら英語力は変わってないかもしれない。例えば1日違いで受けてそのぐらいの差が生じる可能性があります。あとね、まあ、TOEIC 行けないところもあって、まあ、TOEIC 運営委員会は商売だっていうのはもちろんなんですけど、でも、公共性もあるじゃないですか。それで、なんていうか、例えば大学の入学の基準に使ったり、企業が採用とか昇進に使ったりっていう。で企業なんで使うかというと、それが英語の力の指標になってるから使う。でも TOEIC っていうのは実際はマークシート式のリスニングとリーディングしかなくて、 TOEIC で分かる英語力っていうのは非常に限られた部分の狭いので、それによって実際の英語力は分からないですよね。で本当の理想的な試験だったら人件費と受験料で、もっと人件費とか手間暇かかる試験作んなきゃいけない。でも TOEIC はそれをやっていない。だけど売るときにあたかも人件費をたくさん使って手間暇かけて作ってる試験と同じような効果があるっていうような売り方してますよね。それって詐欺ですよね。ケンブリッジ英検と TOEIC を比べれば一目瞭然なんですけれども、ケンブリッジ英検は時間も長いし、実際の面接もあって試験官も、用意しますし、採点も紙に手で書いて筆記式なんで時間もかかる。で結果が出るまで2ヶ月かかるっていう試験で、本当に英語力をかかってます。で TOEIC はそれに比べたらマークシート式のお手軽試験なんで英語力測れてません。でも売るときは英語力、英語のコミュニケーション能力の指標となる試験ですっていうふうに言ってますよね。で英語のコミュニケーション能力の指標にならないのに英語のコミュニケーション能力の測る試験ですっていうのって、それは問題あるんじゃないですかね。でそれを分かってない方が多い。でそういうふうに TOEIC 運営委員会がプレゼンしてきて、ああこれで英語力分かるのね、じゃあ採用しましょうっていう、分かんない人だったらそれで広告にそう書いてあったらそうじゃないかと思うじゃないですか。でもう TOEIC 商売でやってますけれども、やってるところは確か財団法人ですよね。純粋なコマーシャル商業機関じゃないんで、なんて言いますか、プレゼンの仕方としてあたかも素晴らしい試験のように、言ってるところがあって、それ問題あると思うんですけどね。で商売にやっているから、あることないこと言ってるんですよっていうことを分かって使ってるんだったらいいんですけれども、多分 TOEIC を採用している方それは分かってないんで、それはどうかなと思います。であとまあ間違った使い方として、 TOEIC はコミュニケーション能力を測るグローバルスタンダードですっていうことを言っているんで、使う方の受験者の方もそれを信じてる方が結構
結構いらっしゃって、要するに TOEIC の試験で点を上げることがコミュニケーション能力を上げることになってるんだ。まあ、理屈はそうですよね。 TOEIC がコミュニケーション能力を測る試験であれば、 TOEIC の点が上がればコミュニケーション能力も上がるってことになりますよね。でもまあ常識的に考えて、マークシートで色塗るだけでコミュニケーション能力を測るっていうのはちょっと無理なんじゃないかなっていうのを、気がついてる方は気がついてますけれども、なんで学習の目的が TOEIC の点を上げるっていうことにあまりにもなんかフォーカスしすぎて、なんていうか TOEIC の問題は解けるようになったけど、実際使える英語にはなっていない。でそれを分かってればいいんですけれども、それ分かってないんで、分かってないと言いますか、でも TOEIC の点が上がってるんでコミュニケーション能力も上がっているような錯覚をしてしまう。でまあそこでちょっと今日の話と関係があるといえばあるんですけども、 TOEIC を何て言いますか、試験として捉えて、まあアカデミックサブジェクトとして捉えて、 TOEIC のためだけにやってるんであればそれはそれでいいんですけれども、TOEIC をですね、プラクティカル、英語をプラクティカルツールとして捉えて学習している方が TOEIC を使っている際に、ちょっと なんて言いますか、それの TOEIC の宣伝していることと現実のギャップっていうのがあるんで、そうか、今日のテーマって TOEIC、 そういう風な見方するとEnglish as an academic subject が TOEIC の点を取るっていうことで、 English as a practical tool が実際に使える英語っていう風な見方として捉えることもできますね。まあちょっとそういう意味でやったんじゃないんですが、今気がつきましたなるほど、 TOEIC を、そうか、この間も挙げましたけれども、私のブログにリンクがかなり下の方に貼ってあるんですけれども、あれどこだっけな、嘘か誠か、ヒロコス日記の上に貼ってある嘘か誠か、というブログで、TOEIC の勉強を科挙、まあ中国の何ですか、公務員民間試験みたいなものですか、科挙のように捉えて、勉強してる方がいらっしゃるというふうに、いう記事を書いてらっしゃいましたけれども、まあそうですね、 English as an academic subject っていうのはそれにちょっと近いニュアンスがあるかな。はい、13番さん、ありがとうございます。ありがとうございました。私もこの最後の4つの点、学習者は習得の指標に使うのもよし、英語の先生は参考書を書くのもよし、経営者は従業員の評価に使うもよし、ブロガーは記事ネタに使うもよしというところは全く同感です。そうですね。ただそのなんていうか、本質を分かって使っていただきたいという希望があります。私は慶応の関係者ですが、ぜひ皆さんで行きましょう。ありがとうございます。慶応の関係者の方聞いてくださってらっしゃるんですね。それはそれはありがとうございます。あれ、俺なんか変なこと言ってないかな、失礼なことがありましたお詫び申し上げます。大津先生のホームページ見たんですけど、非常に面白かったです。チョブスキーの研究元で、MIT で、PhD やった話
すごい面白かったです。
チョムスキー、うん、私あのテンプル大学で英語教授をやったんですけど、あのテンプルはチョムスキーコネクションを誇りにしてまして、ほとんどの人知らないんですけど、あのチョムスキーってフィラデルフィア出身なんですよ。で大学はペンシルベニアステイトユニバーシティ、ペンユニバーシティオブペンシルベニアか、あのなんかその辺なんですけど、そこに入る前、フィラデルフィアのテンプル大学のなんかスペシャルプログラムフォーギフティッドチルドレンみたいな感じで、すごく優秀な高校生のための特別プログラム、テンプル大学の、プログラムを取っていたという、コネクションがありまして、あまり自伝とかあの伝記とかにも書いてないんですけど、それをそのコネクションを、テンプル大学では非常にあの誇りに思ってます。で、オーツ先生はそのチョムスキーの流れの方なので、うん、お話を聞けるのを楽しみにしております、はい、よろしくお願いします。15番ミドルエイジさん、神崎先生はじめまして、今回初めて拝聴させていただいています。私はプラクティカルツールとして英語を使っているビジネスマンです。論文の方はほとんど読んでいませんが、個人的には以下のように考えています。大学レベルになると経済や経営の学生にはプラクティカルツールというのがニーズなのではないでしょうか。しかし英語を専攻する学生以外の場合、当時の私がそうでしたが、週に3から4コマの英語の授業だと思いますので、その中でプラクティカルな英語力というのはほとんど無理と思います。またそもそも大学生の場合、学習しようという意欲もあまり高くないでしょうから。そうですね、まさにその通りだと思います。まさに経済学部経営学部の学生の方で、ビジネスの世界で生きていくぞ、で何かちょっと国際的に活躍している会社、まあ大きいところって今ほとんどそうですよね、日本の会社 でそういうところでバリバリやっていくんだっていう方は、英語を実践的な英語力ないとダメなんで、でそれっていうのは英語を訓練しなきゃいけないで、訓練をしなきゃいけないんで、週におっしゃる通り週に3から4コマの授業だと足りないですよね。で授業を受ける以外に訓練するっていうのも大事だと思います。授業だけ出てっていうのだと、プラクティカルツールとして、使えるように、そのツール使えるようにならないですよね。そもそも大学生の場合、学習しようという意欲もあまり高くないでしょうから。なるほど。TOEIC を目標にしている学生は結構意欲高い方多いんで、まあそうですよね。あのプラクティカルツールとして英語を学ぼうっていう気があっても、なかなかそれプラクティカルなツールを学んで使う機会がないと、なんていうかあまりそのありがたみがわからないというか、使う機会がないような状況だとモチベーションって上がらないと思いますよね。でその点 TOEIC がモチベーションを上げるのにいいのは、 TOEIC は試験が結構毎月あるんで、あの TOEIC の練習してそれ学んだことを試験で活かせるっていうのありますんで、そういった意味で TOEIC を目指している方モチベーション高いんでしょうかね。本当にプラクティカルな面を重視するのであれば、大学の授業の大半を英語でやるくらいのことが必要なのではないでしょうか。まさにその通りです。結構そういうところ、結構でもないか、少しずつあって、秋田にある大学、なんだろう、秋田インターナショナルユニバーシティ、県立なのかな、一つあって、授業全部英語とか、あと神奈川県にも、多摩大学グローバルスタディーズ学部かな、授業全部英語って言ってましたよね。経済経営会計系はいくらでも教材がありますから、日本語の教科書を使わなくても十分カリキュラムが組めると思います。しかし多くの教員から猛反発を受けるでしょうし、そうした能力を持った教員を揃えるのは至難な技でしょう。まさにその通りですね。これ非常にいいやり方だと思うんですけど、先ほどコンテントベース インストラクションの話をしてましたけども、ちょっとしましたけども、コンテンツベースのインストラクションっていうのはまさにそのアイデアで、経営の授業、経済の授業、会計の授業をやるのに日本語使わないで全部英語でやっちゃおうで、学ぶ一番の目的はその経済学を学ぶ、経営学を学ぶ、会計学を学ぶっていうところが焦点なんですけども、そこにその目標を達成するのに英語を使って、英語を読むとかで先生が話している英語を聞くとか、レポートを英語で書くとかいうのをどうしてもしなきゃ、そのゴールにたどり着けないような状況に追い込んで英語を使うっていうのが、非常に英語を実践的なコミュニカティブな英語能力がつくというやり方です。そういうやり方が、本当に英語を伸ばすのであればそういうやり方がいいと思いますね。プラクティカルな面を重視した教育というのは、英語科目の教員や学習法の問題だけではないような気がします。大学として多くの分野の教育を巻き込んで英語環境をどれだけ整備できるかにかかっているような気がします。あ、そうですね。あ、で、その、先ほどの、今度の英語教育シンポジウムの英語教育あのトピックになっている、まあ、それに対する、建設的な批判を加えるのが目的なんですが、英語が使える日本人の育成のための戦略構想の中に、同じようなことが書いてあって、その英語を使ってカリキュラム、例えば授業全部英語でやっちゃうとか、そういうのを、やる大学があったらそういうのを支援しますよっていうのも、その戦略構想の一つです、で、そのやり方興味持ってる方結構いらっしゃると思うんですけれども、反対勢力もたくさんあります。しかしプラクティカルな英語というのは、結局自分で汗水垂らして恥をかきながらやらなければ身につきませんので、大学レベルではその入り口段階を示すくらいで良いような気がします。ああ、まさにそうですよね。恥をかいて、自分で失敗して汗水垂らしてっていうところ、英語を学ぶのに絶対必要なことだと思います。恥かかないと学ばないですよね。なんか間違えちゃうと恥ずかしいって言って黙っていると、全然英語上手くなりません。あ、大津先生のホームページにも書いてあったな。大津先生は立教大学で経済学を、一番初めに入った大学は立教大学で経済学をやっていて、でもその時英語科の授業を取って、スコットランド人の先生で英文学のコースだったのかな。で、大津先生一人男性で、あと全部英文科の女性の生徒で、ずっと一言も喋んないで他の生徒黙ってたんで、そのスコットランド人の先生と大津先生とほぼ1対1の授業のようだったっていうのを書いてあって、で英文科の人たちがこれから英語教師になって、この人たち、この黙っている人たちで大丈夫なのかなって思ったのが、英語教育に入ろうと思った、きっかけだっていうことが書いてありましたけれども、黙ってきてるとダメですよね。恥かくっていうのは非常に大事だと思います。最後に論文の4ページの伝の部分にある English as Cultural Enrichment というのは興味深く感じました。プラクティカルイングリッシュは、自分、日本人としての自分の考えや自国の文化、歴史をきちんと説明できること、そして相手の国の文化や歴史を理解することが非常に重要だと感じています。高度な英語力というと、高度な語彙、気の利いた表現、ネイティブ並みの発音という面に 目が行きがちですが、結局は内容にあると思います。このあたりの誤解を解くことも重要だと思います。そうですね。内容が一番大事ですよね。伝えたいことで、コミュニケーションで一番大事なのは伝えたいっていう気持ちと、相手のことを理解したいっていう気持ちだと思うんで、それがあれば
高度な語彙とか気の利いた表現とかネイティブ並みの発言とか発音とか文法的な正しさとか、そういうのはまあ必要ないですね。かえって高度な表現とか気の利いた表現とか使うと相手の方が理解できないっていうこともありますんで、まあ、特に英語が母国語じゃない人と話してるときは、同じことを高度な語彙と簡単な平易な語彙で言えるんだったら平易な表現使った方がいいっていうのもありますんで、それはストラテジック、まあ、それはそれもコミュニカティブコンピテンスの一つですけども、ストラテジックコンピテンスのこのディスコースコンピテンスというのが、実用的なのは大事ですよね、うん、そう、あと内容、伝えたいっていう気持ちがないとダメなんで、何も伝えたいことがない、うん、何かに対して例えば意見を求められて、それに対して意見がなかったら伝えたいって伝えたいっていう気が湧かないですよね。それだとなんていうかコミュニケーションの必要がないんで、コミュニケーションが成立しないっていうのもいうのもあります。うん、そう、あ、思い出した、カルチャルエンリッチメント、さっきのリンクは、あ、違うか、自国の文化歴史をきちんと説明できること、自国の文化歴史、そうですね、自国の文化歴史、うん、まあ、説明する前にそれ知らなきゃいけないですからね、うん、まあどうなんでしょう、文脈にもよる、まあ、状況にもよると思いますけれども、自国の文化歴史をきちんと説明する必要がある状況もあると思いますけど、ない状況もあるんで、どうだろう、人によって状況が違うと思います。あと話す相手によっても違いますよね。日本の文化歴史に興味が持ってる方と話す場合は日本語の文化歴史をきちんと説明できる必要あるんですが、話す相手の方が例えばネイティブと話していて、相手のネイティブの方が別に日本の文化歴史興味ないんだっていう方でしたら、話す必要ないですよね、うん、かえって最近日本ってアニメとか、日本のアニメとか、あとは、J ドラマ流行ってんの、森哲ちゃんの彼女とかすごい好きで、そういうのに対する、そういうのをうまく話す、日本のそういうアニメとか J ドラマに出てる俳優のこととかゴシップとか、知ってる方が話が弾むなんていうのもありますんで、話す相手によっても違いますよね。あ、まあでも J ドラマとかも文化のうちか、自国の文化って言ったら日本のね、そういうポップカルチャーも入りますよね。16番、白うさぎさん、アーミースペシャライズトレーニングプログラムが当時驚くべき効果を上げたのは、徹底した繰り返し練習が実施された、戦時中で極めて集中的で過酷なものであった、日本語を使わざる得ない環境がふんだんにあった、落第者は世界的職業的にも見て厳しい対応、除隊等が用意されていた、等が複合的に作用していたようです。以上、蛇足でした。そうですね、時間っていうのが非常に大きなポイントになっていて、そうですね、1日10時間以上とか やっていたそうなんで、で、ただそのオーディオリンガルのリスン&リピートのビヘイバリズムにのっとったやり方っていうのは実際必要だっていうのはあると思うんで、 まあ、ロバート・ラドなんかは、彼はスペイン語が母国語で、いや生まれたのはフロリダなんですが、英語を喋る前に本国に帰って、両親はスペイン人で、まあ、フロリダに出稼ぎに来てた時生まれたんで、一応生まれたのはアメリカってなってるんですけども、すぐスペインに帰ってスペインで育ったんで、18まではスペイン語を喋っていて、で18でアメリカに行って、でまあなんか肉体労働みたいのやっていって、で英語は18から本格的にやり始めて、完全なネイティブスピーカーレベルに なりました。で彼はオーディオリンガル、リスン&リピートな、そのアーミースペシャライズトレーニングプログラムのを進めていったんですけれども、まあ、彼それをなぜ進めていたかっていうのは、自分の実体験にのっとって、自分はスペイン語が母国だけど英語をここまで伸びたという、のにのっとってますんで、うん、竹内誠さん、ロバート・ラドンのことはどう考えてらっしゃるんですかね、ちょっと興味があることところです。17番、15歳ぐらいまでで母国語の1言語のみで言語世界を構築しておくことが必要で、深く宿をできるというのはナンセンスです
そうですよね
私もナンセンスだと思います。ブログでもある本を紹介、ブログでもある本を批判するときに取り上げましたが、僕は移民の州カリフォルニアに行ったカリフォルニアで出会った大学生の大半はバイリンガルでしたが、ちゃんと優秀な大学に行っていましたし、この理論だと日本語の方言だって言語ですから、日本語内で差が出ることにもなります。標準語と遠い沖縄弁や津軽弁話者は深く考えられないというおかしな結論になってしまいます。そうですよね、失礼ですよね、沖縄弁や津軽弁を話す方に対して。バイトバイ参考文献の、28ページの箇条書きの最後の部分にラーナーベーストとありますが、あ、リーナーベーストとありますが、ラーナーベーストの間違いですよね。ああ、そうですよね、タイプですラーナー N が、あ、 R が抜けてるんだな、はい。18番 AKN さん、この PDF でいわゆる Then Now は日向先生がブログで書いていた学習者の取り組み方も多少は関係しているように思いました。どの記事かな、ああなるほどね、この記事ですね、はい、リンクありがとうございます。電は暗記し理解し練習問題を解くことで、 Now は本当に勉強が楽しくなる上位スキル、ハイヤーオーダリングスキルと訳して HOST という具合に強引な結びつけという面もありますか。あ、そうですね、デンっていうのは、30年前、でこれ書かれたのが、2003年なんで、まあ、70年代、がデンで、ナウっていうのが2003年時代のこと、まあ、この今おっしゃった、暗記し理解し練習問題を解くっていうのはオーディオリンガルのやり方で、古いやり方で、まあ、もっとそうですね、本当に勉強が楽しくなる上位スキル、っていうのも、もちろん含まれています。はい、English as an academic subject vs. English as a practical tool、 これについてはこの PDF でも言語学の通性が英語教授法や英語の説明の仕方に影響を与えていたとあるように、英語を教える教師も一通り言語学の各分野に対して興味関心を持った方が、自身の視点の見直しやカリキュラム、教材の見直し等にもいい刺激になると思います。そうですね、はい、まあ、言語学って言っても広いんで、全部カバーするのは、まあ、広く浅くになってしまうと思うんですけれども、はい、言語学の知識、からですね、 カリキュラム教材の見直しになるいい刺激ヒントを得られること多いと思います。まあ、チョムスキーもまあ、このジャック・リチャーズのアーティクルの中ではチョムスキーが与えた影響について、まあ、クラシアンなんかもチョムスキーのランゲージアクディションデバイス、まあ、ジェネティブ・トランスフォーメーショナル・グラマー、の考えを発展させたのですけれども、うん、まあ、言語学の世界でもチョムスキー反チョムスキー派も、たくさんいますし、英語教授法の世界でも反クラシアン、アンティクラシアン非常に多いです。なんで、まあ、いろんな考えがあって面白いですよね。ある人はこういうふうに言って、ある人は全然違うことを言っている。で、じゃあ結局どれがいいのって言ったら、こっちはこれとこれがいい、こっちはこれとこれがいいって、そのいいとこを取って、まあ、自分がいいと思うところを取って、自分のいいようなカリキュラム、教材を作るっていうのは非常に大事なことだと思います。で、そういうのを知らないと取りようがないですからね。賛成する反対する以前に知るっていうことは非常に大事だと思います。19番サンバシロジロさん、慶応のシンポジウムすごく行きたいです。名古屋からなのでちょっと考え中。あ、そうそうそう、サンバシロジロさんのブログに斉藤義文先生のことを書かれていたんで、斉藤長治って私前読んでましたけど、確か吉文先生です。サンバさん、そう、斉藤先生のファンなんですよね。斉藤先生もパネリストの一人として、参加なさります。20番白兎さん、第二外国語の習得年齢の仮説についてご意見ありがとうございました。この論文大学の頃読んだので著者は分かりませんが、には脳の中に言語世界が確立する前に2つ以上の言語世界を頭の中にあると、どの言語やでより深く考えるかが混乱が生じてしまうようなことが記載されていました。慶応大学で諸先生がどのようなお話をされるのか今からとても楽しみです。そうですね、私もすごい楽しみです。脳の研究って、脳に関していろんなことを、いろんな人がいろんなことを言ってますけど、脳ってすごい未知の部分が多いんで、特に思考に関する部分ってわからないですよね。脳って実験できないじゃないですか。脳の頭蓋骨を開けて分解してとか、そういうことできないんで、脳の研究今、まあ、なんだあれ、なんていうの、 IT スキャンっていうんですか、スキャンかけてここの部分が活性化してるとか、そういう、なんだろう、ことは分かりますけど、脳の部分、未知の部分が多いんで、分かることから予想するっていう、あ、いつだかな、3、4年前ぐらいのデイリー読売に、東京の東大のある研究室がランゲージアクディションデバイスの場所を見つけたとかいう記事出てましたけどね。なんかグラマーの文法的な間違いをアイデンティファイするみたいなのをやらせたとき、活性する場所が脳の中にあった。で、そこがランゲージアクティションデバイスに違いないっていうことを書いてましたけれども、あ、そういうなんか記事がありましたけれども、どうなんでしょうね。21番クククククク、なんだろうこれクククククって、これは何でしょうかね。笑いクククククックっていう、笑いなんでしょうかね。楽しんでいただければ嬉しい限りです。笑っていただければ、幸せです。22番白うさぎさん、 アーミースペシャライズトレーニングプログラムの更新としてカリフォルニア州モントレーに国防省外国語学校、あ、ディフェンスランゲージインスティテュートがあります。
ああ、そうだそうだ、それだ。はい、
ありがとう、情報ありがとうございます。23番 H さん、神崎先生、久しぶりに生放送で聞くことができました。放送ありがとうございます。今日の内容に関して質問が一つあるのですが、 TESOL を国内で取る場合おすすめの学校方法はありますか。通信で取得したいと考えている、のですが、どこか良い場所がありましたら教えていただけると嬉しいです。あ、私テンプルだったんでテンプルがいいんですが、東京、大阪、福岡だと取れるんですけど、でもちょっと通わなきゃいけないんでね、授業はいつも夜6時から9時までなんで、まあ、うん、H さん英語教えてらっしゃる方なんですかね、うん、で週1回とか2回とか行けばいいんで、まあ週1回6時から9時まで開けれるんであれば、東京、大阪、福岡に行けるんであれば、テンプルは面白かったですよ。良かったですよ、私のブログのサイドバーにあるんで情報を見てください。あ、通信か、通信はですね、通信もちょっと調べたんですけど、ね、まあ、長くやってるのだとイギリスのユニバーシティオブバーミンガムは長くやってますよね。ただ値段が高かったのかな、通信なのに。テンプルとあまり変わらない。テンプルだと、1つのコースが22万2000円で、10コース取ると、卒業に10コース必要なんで、222万授業料。で、プラス、なんだろう、マティキュレーションフィーとか、まあ、なんだろう、入学金とか登録料とか、3万とか1万とか取られたり、あとは卒業式の、お金、卒業試験のお金とかあったり、あとテキストがあったり交通費とか入れたら、まあ、全部で250万ぐらいかかりました。期間は2年、私の場合おととしの1あおととしじゃないあおととしかあれ待って去年おととしおととしの1月から始めて、コースは丸2年あでも卒業試験を受けたのがその次の年の5月だったんで、まあ、2年半在籍してたのが2年半弱ぐらいです。通信は、まあ、バーミンガムと、あと私の友達でオーストラリアの大学、アメリカ人の友達でスティーブっていうやついるんですけど、彼はオーストラリアのマクワイアユニバーシティ、マクワイアなんかそんな名前の大学で、それだと140万ぐらいって言ってたかな。で、まあ、通信なんですが、インターネットのチャット、あ、もうこういう掲示板みたいなのが、掲示板みたいのを使って、まあ、コースメイトとか先生とかとディスカッションしたり、まあ、あとコースペーパーは送ったりっていう感じで、実際通わなくても、リーディングパッケージとかも送られてくるのかな。通わなくても取れるっていうんですけど、まあ、私は個人的な考え言わせてもらえれば、実際に会って直接話をした方が、聞いた方が、なんていうか、そういう方が好きなので、実際会って話した方が、なんかほら英語喋るとか聞く練習にもなるじゃないですか。まあ、もちろん英語教授法を学ぶっていうのも目的だったんですけど、同時にそれを通して英語力も高めたいなっていうのがあったんで、テンプルにしたんですけど、テンプルおすすめです。 あと東京、H さんお住まいどちらかわからないんですけど、東京にあとコロンビア大学のティーチャーズカレッジの、TESOLのコースもありますね。コロンビアカレッジだと土日で2年間かな。で、結構実技重視なんで、まあ、テンプルの場合結構理論重視で、実際教えた経験がない方とかでも受講可能なんですけど、コロンビア
コロンビアのティーチャーズカレッジの方は実際教えている方じゃないと受け入れてくれない。で、なんか実習みたいのもあるのかな。あとコロンビアの方は卒論があって、テンプルは卒論がないんですが、コロンビアは卒論があって結構卒論の審査が厳しくてなかなか通んないっていうふうに、言ってましたね。なんでまあコロンビアの方がよりしっかりしてるというか、なんかそういう審査とか厳しくて実用的ではあるのかなっていう気もしますけどね。値段もちょっと調べてないです。どうなんでしょう、調べる価値あると思いますね。あとはね、最近増えてきて、通信だとイギリスバーミンガムの他にもアシトンユニバーシティだっけな、なんかあるみたいですよね。ちょっとわからないです。まあ私がおすすめするのは通信じゃなくて実際行ってやるのがいいかなというふうに思います。24番、少し小耳に挟んだのですが、大学の英語教育を180度変えようという試みが東京大学の某教授を中心として行われつつあるそうで、そのベースとなるものがもうすでにできているようです。ああそうなんですか。どなたでしょうね、某教授というのは。斉藤義文先生なのかな。斉藤義文先生も有名な方で、いろんなところでいろんな影響力を持っているようなんですけれども、某教授誰なんでしょう。ちょっと私も大学関係、日本大学の先生方がどこで何やってらっしゃるとか明るくないんでわからないですけど、上智大学の吉田健作先生はいろんなところに出て、上智で講演やったり、この間去年 JALT のコンフェレンスでも大きいとこでスピーチやったり、テンプルのテンプル年に1回テンプルコロキアムっていうのがあって、まあなんか研究発表みたいのを学生とか卒業生とかやる場があるんですけども、それもゲストで吉田健作先生来てくださって、私はちょっとそれは忙しくて参加できなかったんですけれども、日本の英語教育、中高の英語教育を変えなきゃいけないということで、コミュニカティブな方にしなきゃいけないということで非常に精力的に、活動をされてますけどね。東京大学の某教授どなたなんでしょうか。非常に興味があります。24番、もし差し支えなければ なんか秘密で進んでるプロジェクトなんですかね、名前もしそういう極秘プロジェクトとかいうわけでなかったら、名前を教えていただけると非常に嬉しいです。ということで、英語教育に関していろんな人がいろんなとこでいろんなことを言っていますけれども、面白いですね。ほら、TOEIC の中でも例えば私と前田さんとか、意見があったり違ったりしますけども、でも TOEIC に関わってるっていうところが共通ですよね。でそれに対して TOEIC 批判する方もいらっしゃる。で TOEIC 批判してる方も一枚岩ではなくて、ある先生方は TOEIC はコミュニカティブじゃないからいけないっていう考えだし、TOEIC はアカデミックサブジェクトじゃないからいけないっていう考え方もいらっしゃるし、いろいろ一枚岩ではないです。あとは何て言うんですか、そのティーソルの世界といいますか、英語教育のグローバルスタンダードの世界でも、ジャック・リチャーズのアーティクルのあるように、いろんな人がいろんなこと言って、こういうやり方がいい、ああいうやり方がいい、ああでもない、こうでもないっていうふうに言って結論が出ない、ところが面白いですよね。で英語教育 英語の先生も私なんかも含めてこういうやり方がいいんだって言ってるのって、まあ、大概自分の何て言いますか学習経験にのっとって言ってることが多いんで、まあ、批判されてもいや私はこういうやり方でやってきてよかったんだって言って、まあ、私なんかもそうですけど、まあ、曲げないのが多いですけどね。で、まあ、学習者の立場から言ったらいろんな人がいろんなこと言って混乱するっていうのがあるかもしれないんですけども、で気づいていただきたいのは、まあ、いろんなやり方があるんだ、でどれが正しいかとかないんだっていうところがですね今日の、トピックのポイントです。であと、一番大事なのは何かって言ったらモチベーションだと思うんですよね。やる気というか英語力をつけるために、でこのこれをやったら英語ができるようになりたいんだっていう自分で信じるやり方をやる気があるモチベーションの高い状態でやったら効果があると思います。オーディオリンガルのやり方、リスン&リピート、リスン&リピートで、こんなのくだらねえつまんねえやっても意味ねえって思ってやってたら絶対伸びないです。これいいんだっていうふうにやってると、伸びます。で同じことが、薬毒法でもコミュニカティブアプローチでも何でもそうだと思うんですけれども、これをやると英語力できるようになるって自分で信じることができるやり方でやるのがいいんじゃないかな。でモチベーションを維持する、英語できるようになりたい、これだからやる、でもそのだからやるっていうのが例えば自分に合わないとかつまんないとかだとどんどんモチベーション下がってくると思うんですね。で下がってきたらちょっとそれのやり方は自分に向いてないと思って他のやり方試してみるのもいいのではないかというふうに思います。でまあじゃあ私が何がいいかって思ってるかといえば一番基礎になるのはオーディオリンガルのリスン&リピートなんですけれども、でもまあクラッシャーも全部が全部な合意してるわけじゃないんですけど、彼もいいこと言ってるんで、インプットの量っていうのは非常に大事な鍵になるというふうに思ってるんで、英語にたくさん触れるっていうことは大事です。でコンプリヘンシブルインプット、自分が理解できるレベルの英語に触れるっていうのが大事だと思うんで、そういう意味で私は多読を進めています。多読は自分のレベルに合ったグレイディットリーダーズで選べるんで、それで楽しみながらやる、でそのストーリーが面白いから読むっていう状況って、まあ、コミュニケーションなんですよね。それを書いた作者が伝えたいことが書いてありますよね。でこっち側はそれを読んで理解するっていうのはコミュニケーションの一種なんで、多読いいと思います。であと最近興味があるのはコンテンツベースインストラクション、英語を使って何かを学ぶっていうのが非常に効果があると思います。英語の料理教室、マリマリさん、コアラさん聞いてないかな非常に興味があります。私も行ってみたいな、英語を使った料理教室とか、まあ英語だけじゃなくて他のことを学ぶのもいいと思いますけれども、あそうだ、でそれの関連でやりたいのは英語で TOEIC 講座をやるとかね。今 TOEIC 講座、エッセンスはエッセンスのリスニングはネイティブが教えてて、ネイティブはそれやってるんですけど、 TOEIC の問題をやって、私なんか教える時ってこの答えはこれこれこうですよっていうのを日本語で説明してるんですけど、それを日本語じゃなくて英語でやる、そうするとコンテンツベースになって、コンテンツは TOEIC について学ぶ、 TOEIC の練習問題をやる、 TOEIC の、エグザムスキルを身につけるっていうのがコンテンツ って腕張ってそれをやるのに英語でやる。そしたらなんか TOEIC をコンテンツとしたコンテンツベースインストラクションになっていいんじゃないかなっていうふうに考えてますね。はい、うん、あとはそうですね、まあ喋、るようになるために喋んなきゃいけないんで何か喋る機会欲しいですよね、なかなか一人で勉強してると喋る機会ってないと思うんで、喋る機会がないとなかなか喋るようにはなれません。リス&リピートで英語の基本的なフレーズ、使えるフレーズを覚えると覚えておくとそれが喋るときに役に立つっていうのはあるんですけど、なかなかね実際それを使うっていうのはまたちょっと違うスキルになってきますので、そういう場を提供したいので今度スカイプを使ってですね英会話番組できたらなというふうに思ってます。はい、あ、まりまりさん聞いてくださってんだ、ありがとうございます光栄です。はい、私もブログチェックしてますんで、よろしくお願いします。NHK に英会話の番組にたまに出ている佐藤教授ですね。あ、ありがとうございます。東京大学佐藤教授。はい、ちょっとチェックしてみます。ということで、あ、そう、テーマ曲があったんだ。今日は We Can Work It Out、ビートルズの We Can Work It Out なんですけど、まあ、これ適当に選んでるわけじゃなくて実は今日のテーマと非常に関連して、まず一つはジャック・リチャーズの、30 Years of、Tyson ということで、ちょうどこの30年前ジャック・リチャーズが英語を教え始めた時、この30年前がこの We Can Work It Out ビートルズ出したの、そのぐらいなのかな。あ、もっと前か。あれ確かこれ73年だと思うんで、そのぐらいだと思います。で、あとこれ内容の話がお前の言ってることを聞いてるとこうなる、俺の言ってることはこうだみたいな、なんか恋人同士で意見が違ってそれによっていろいろ揉めてるんですけど、でも We can work it out という非常にポジティブなメッセージで、 Life is very short, there's no time for fussing and fighting my friends という、時間ないんでそういうごちゃごちゃいろいろ対立し合っているそんな暇はないんだよ、それほど暇じゃないんだよというそういうメッセージもありまして、なんでちょっとダブリに今日のトピックに即しているものです。あれ？これ出てるのかな。じゃあ歌いきますか。
Life is very short and there's no time.
Try to sit my way. Do I have to keep on talking till I can go? My God, try to sit my way. Do I have to keep on talking till I can go?
まあ割とはっきり言うと思いますよね。
What is it your way? But I risk knowing that our love may soon be gone.
While you sit your way.
なんかうまくね。
Your way. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go home? While you sit your way.
While you see it your way.
うん、言いにくい。
We can work it out.
これ音のつながりいい練習になると思います。Work it out.
Think of what you're saying.
You can get it wrong and still you think that's alright.
Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out and get it straight or say goodnight. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
F の音がファッアリタレーションがいいですね。
Fighting and fighting, my friend.
I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again.
I have always thought.
すごいはっきり言うと思いますね。
That it's a crime. Only time will tell if I'm right or I'm wrong.
ご数が多すぎて言いにくい。
Only time will tell if I'm right or I'm wrong.
Only time will tell you. Ask you once again. Just see it my way. Only time will tell you.
今度は、みんなで声を出して歌ってみましょう。ではいきます。いきなり始まりますので、皆さんもコンピューターの前でですね、声を出して歌ってください。どうぞ。We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still make it alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing. My friend, I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. Once you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend.
I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Just did my way, or if I will tell you right or right or I'm wrong. Why is it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
はい、ではですね、今日の放送はこのぐらいにしたいと思います。長い時間お聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん良い週末をお送りください。 Have a good weekend.